はいと、こんばんはです。一週間ですね、連続配信、届きました。7日目、連続配信7日目。まあずっと同じネタっていうか、まあ読んでるね、記事自体は違うからまああれなんですけど、とりあえずまあ痛いニュースまとめサイト読み、はい、を続けて、連続で1週間、はい、なりました。はい、なんとかできたね。まあ明日は休むかな、ということでですね、やっていきたいと、今日も同じようにダラダラとやって、まあ、適当に1、2時間で、まあ2時間ぐらいで、去っていこうかなと、はい、いうふうに、思います。はい、じゃあ行きましょうか。行く前に、まあレッスン読みということで、ジータ、123、1週間早かったね、コーンと、まあこんばんはと、で、うん、まあね、やってみたら意外といけちゃったっていう、うん、まあ、それでも途中、少しね、無理はしてないけど、ちょっとね、ああこれは続けられないかなっていうふうに思った時ありましたけど、1週間ね、多分休むだろうな明日はって思ってたけど、まあできちゃいましたね、なんだかんだで。で、124、大阪と、まあおさんじゃないんですけど、こんばんはと、今日は出遅れないと、まあね、出遅れてもいいと思うんですけどね、別にね、あの録音あるし、あとそこまでね、待っててね、時間の無駄になっちゃうよっていう、はいはい、で、125、おちゃちゃちゅちょんって、これもうさ定型文で入れてるなんかで、はい、入れてんのかな、おちゃちゃちゅちょんと、これ打つの難しいね、これ結構これ打とうと思ったらだからおそらくなんか入れてんな定型文でなわかんねえけど、打ってんのかなこれわざわざ、ご苦労さんです。はい、じゃあ、行きましょうかね、痛いニュースね、はい、でですね、もう新しいのからずーっとどんどん遡っていって、まあ読んでるんですけど、今回はですね、2月の、8日の、記事からまたどんどん遡っていこうかなと、まあ全部読むわけじゃなくて、まあ自分の中で、まあ読んでもいいかなと、やつだけをピックアップして、どんどん遡ってやっていこうかなと、はい、思います。で、ですね、2月の8日の記事ですけども、シーシェパード、軍用級の兵器を民間人に使うのは違法だ、日本捕鯨船団のオトビームに撃退され反発っていう、やつです。南極海で過激な捕鯨妨害を続けるアメリカの環境保護団体シーシェパード SS に対し、日本の調査捕鯨船団が音波を大音量で浴びせる長距離音響発生装置 LRAD を使用していたことが7日分かったと。はい、ソマリア沖の海賊撃退にも使われている LRAD が捕鯨船団に装備されるのは初めてと。で、シーシェパードは LRAD の放射を直接浴びやすい高速ゴムボートでの接近を諦め、攻撃船そのもので捕鯨船へ体当たりする攻撃スタイルに切り替えており、南極海では依然危険な状態が続いていると。で、LRAD っていうのは何かと、長距離音響発生装置は、人間に不快な周波数の音波を発射する、放射する、直径80センチほどの円盤型の装置と、相手を傷つけずに攻撃意欲を失わせることを目的に開発され、耳をつんざくような音のビームで相手の接近を阻止する、近年民間船舶も装備し、ソマリア沖での海賊撃退にも成功例があるほか、アメリカなどの治安部隊がボートを鎮圧する際にも使用していると。で、イカニちゃんの反応ですけども、まだあった、 日本の水産庁は船団の安全を考え詳細は言えないとしながらも、今回船団に複数台の LRAD を積んでいることを認めたと。薬品入りの瓶を投擲しようと捕鯨船に接近する、シーシェバードの高速ゴムボートに向け2月から使用を開始、必要な妨害を阻止することに成功していると。で、シーシェバードは軍用級の兵器で民間人に用いるのは違法だと主張しているが、水産庁は警察庁などと事前に協議し、使用に際して国際法や国内法にも抵触しないことを確認した上で装備を決めており、違法性はないと反論していると。で、シーシェバードのポール・ワトソン船長は、2月の6日、この装置により妨害活動に集中することが困難になったことを認めざるを得ないとの声明を出す一方、なおも捕鯨船団の近くで妨害の機会を伺う方針を示していると。はい。という記事で、以下2ちゃんの反応。どう見てもテロなのに違法行為で逆ギレかよと。海賊旗掲げてるんだからしょうがねえだろと、民間人じゃなくてテロリストだろと。お前ら合法なのかよと。薬品の瓶を突然高速ゴムボートでガーって近づいてきてバーンって投げたりとか、体当たりするスタイルに変えてるとか、お前らっていうね。どう見ても民間人の行動ではありませんと。本当にありがとうございましたと。こんなんで泣き言言ってんのか、覚悟が足らんなと。海賊なんだから殺しちゃっていいと思うって書いてある。すげえな。シーシェパードは薬品を海にばらまくことが環境保護だそうです。海にロケット弾の破片をばらまくのも環境保護の一環ですと。もうシーシェパードわけわかんねえとこ言ってるもんな。明らかにテロ行為だよな。日本ももっと強く出ろよと。ロケット弾を、もうポルナレフ出ちゃったもんだって。ロケット弾を撃ってくる海賊を音波兵器で追い返したら犯罪者呼ばわりされたと。何言ってるのかわからねえと思うが、俺も何をされたのかわからなかった。出ちゃって、シーシェパードだとかオーストコリアだとか、そんなチャチなもんじゃ断じてねえと。甘えん坊さんかよって書いてあるけどな。軍用級の兵器を使うのがダメなら軍用の兵器を使おうぜと。日本だから音波兵器で済んでるんだ。よその国ならすでに射殺レベルだと。他の国は国際的な非難を浴びながら無理に捕鯨をしないからって書いてあって、いや結構やってるよと。日本だけ標的にされてるだけだよって書いて、すげえな。酸と体当たりは合法なんだそうですって書いてあるけど、海賊ごっこはそろそろ卒業したらって書いてある。こんなの生ぬるいわと。20ミリでバラバラにしろと、書いてありますね。テレビのインタビューじゃかかってこいとか言ってたのになと、自分らはやりたい放題、化学薬品や火炎瓶投げ込んでたくせに何したいんだよと、もうねダメだね。海犬は海犬ダメだね、やっちゃったね。で次、田中義武の生キャラメル販売方法が悪質と非難の声ってやつ、人気商品の生キャラメル、花畑牧場のやつですね。ネット上では批判的な意見が多いと。その一つが新千歳空港にある花畑牧場生キャラメルカフェ等で、生キャラメルを購入しようとしたが、他の商品とのセットでなければ購入できないと。で、花畑、牧場ホームページによると、生キャラメルカフェセットは1470円で、内容は生キャラメル2粒、生キャラメルトリュフ1粒、生キャラメルロールケーキ1カット、生キャラメルクリーム、コーヒーオア紅茶、そして特典セットメニュー1セットにご注文につき生キャラメルを3個までテイクアウトとしてお買い求めいただけますという。で、花畑牧場の商品かっこ生キャラメルを除くを販売しておりますとのこと。生キャラメルだけの販売はなく、カフェセットを注文した人だけが購入できる。空港内の花畑牧場ホエー豚亭、ホエートン亭、わかんないでも、1470円のホエー豚丼セット、豚汁お漬物付きを注文して初めてワンセットにつき生キャラメルを3個まで買えると。はい、 お食事ご利用のお客様に限り花畑牧場商品をお買い求めいただけますというような、まあ、売り方をしているらしいんですけど。で、そうですね、その 花畑牧場 の、 その生キャラメルですけども、芋もちの新しい食べ方を提案したところ即座に注文が殺到した。2006年10月30日の更新で田中は芋もちの商品開発の経緯を記したとか書いてあるけど、芋もちってなんだ。30分で芋もちセットが1000万売れた。 翌月また芋もちは完売。今度は1500万売り上げるとのことで、こうして現在の商法が確立されたようだ。で、北海道や十勝を売り物にしながらアメリカ産の小麦を使用する六花亭は偽装に等しいと田中は批判していた。だが花畑牧場ホームページには記載がないものの、テレビ朝日セレクション X、ホームページによると生キャラメルの原材料の多くは外国産であるようだと。はい、抱き合わせで売ってんの。普通のキャラメル火で炙って柔らかくしたらええねんと。いや、てか花畑牧場の食ったことはないですけど、生キャラメル自体は別にそんなにうまいと思わなかったけどな。なんだろう、特別うまいと思わなかったけどな。キャラメル炙りゃいいんじゃねっていう風な感じの味でしたからね。だからそんなに何か花畑牧場のやつって違うのかなっていう気はするけどね。わかりませんけどね。とりあえずなんとなくそういう感じはしました。生キャラメル別のとこのを頼んでみて食べてみましたけど、どこもそのなんだろう、真新しい感じはしなかったけどな。こんなっていう感じだったけどな、別にな。まあどうなんですかね。まあそういう売り方してんだ、しかもね。で、次、ですね、ランチタイムにいつまでも長居をする子連れの主婦たち、待たされている人の気持ちになって心遣いよと、山口博一コラム。仕事の関係上ロケ先で昼食を取ることがあると。ファミリーレストランなどでもランチタイムになると会社員や営業ドライバーが昼食を取るため、限られた休み時間に長い列を作ると。でそんな時間によく目にするのが、食事を終えても熱心にしかも楽しそうに話し込む子供連れ同士の主婦とおぼしき一団。私たちが席に着く前から座っていたのに、食事を済ませて店の外に出るまで席を離れる気配すらなかったりすると。子供が飽きても自分たちが飽きるまでは席を立つつもりがないのだろうと。いろいろと語り合いたいこともあるのかもしれないと。旦那や姑の愚痴を言ったりしてストレスを発散させたいのもわからないでもないと。しかし彼女たちがストレスを発散させている間、待たされ続ける人たちのストレスが溜まっていくと。他のテーブルは次から次へと入れ替わっているのに何も感じない、あるいは感じていても無視できる人が子供を育てているとしたらと、子供は間違いなく親のそんな姿を見て育つだろうと。それでいいのかと。親は子供を良識を持った大人として社会に送り出す責任があるっていうやつで、いいか兄ちゃんの反応。俺痛いニュースかな。ランチタイムは価格もお得になっていると、他の客に対していつも以上の心配りをするべきだろうと、社会を担う人々がより元気に働けるなら、それは巡り巡って家庭に還元されるのだから、主婦にもやりがいのある心遣いだろうと。仕事で急かされて昼の食事は待たされる、そんな労働者の声なき嘆きが聞ける人を育てるためにも自らが行動で示してほしいと。食事時間を少しだけずらしてもらうことはできないかという記事で、いかにちゃんの反応。これニュース？チラシの裏、ファミレスってのは子連れ専用レストランなのに、そこにわざわざ入って文句垂れるなよって書いてあって、それで終了だなと。店の方で時間制限を作ったっていいわけだしなと。その場でビシッと文句言えないからって帰ってから恨みがましく記事にしてうさばらしすんな、気持ち悪いと。レストランであって集会場じゃないと。それはお前が決めることではない。店が良しとしている限り全く問題はないと。良しとしてるわけねえだろと。客商売上摩擦を起こしたくないから黙ってるだけだよと。どんな感覚してんだと。 して黙っているならよしとしているのと同じ、そもそも店側の意見を部外者のお前が語る資格はないと。で、黙っているならよしとしているのと同じっていうのに対して随分と身勝手な解釈だな、お前の頭はお花畑なのかって書いてあるの。だからファミレスが経営悪化して廃業したり店閉めてんだよと。で、どっちもどっちだと、その記者はバカなのかと、身勝手なのはどう見ても記者の方だと思うがって書いてある。どっちもどっち。このスレは荒れるって、初めから荒れてましたね。長いって言ってもせいぜい30分くらいだろ、別にいいじゃんって書いてあって、こいつら平気で 2,3 時間いるぞって書いてある。ファミレスと定食屋一緒にしてもなと、急いでるリーマンがファミレス入んなよと、お前が場違いじゃんと、早く食いたいなら吉野家か飯屋行けよと。マクドナルドは立ち話するなら100円持ってマックに来れば座ってお話できるよな CM やってるから いくら座っても文句言われないよと、居座っても、こういう輩はマックへ行ってくれと。ならば駅前のサイゼリアに夕方退去している JK に対しても文句を言ってほしい、ドリンクバーに人が絶えないとかな、長々と騒いでるとかと。で、サイゼリアはもともとそういう客層じゃんと、ファミレスって動物園だろって書いてあるけど。俺様のためにさっさと帰れってことか、バカじゃねえのって書いてある。あんまファミレス言うな、ファミリーレストランに行ったらファミリーばかりでムカつく。ありえねえよっていう、ね、荒れてんな、いろんな意見がありますね。ファミレスあんま行かねえしな。ファミレスはあんま行かないからわかんないけど、でもね、俺もね、多分長いね自分もね、はい、長い、結構いるからな、明らかにあの煽られてんなっていう時あったからな、あ、いけねえ、喋りすぎたみたいな、もう頼んでなくて、あの、なんだ、もうラストオーダーの前に、飲みに、あの行った時にラストオーダーから1時間半いたからね、ラストオーダー後、いけねえみたいな、ずっと喋ってたっていうのありましたね。まあ自分だけじゃないんですけど、はい。そういう時があったんで、まあ、そう考えるとね、俺もダメだな。で、次、ドラゴンボールのやつはもういいです。4月の5日の記事か6日の記事か忘れましたけど、そんぐらいのやつで、ちょうど見ましたんで、でオープニングテーマの動画も見ましたから、その代わり中身見てないから分かんないけど、で次、初代ペルソナが PSP でリメイク決定、 PV を先行公開で、アトラスは、ペルソナの第一作を PSP でリメイクすると発表したと、はい。ペルソナ3とか4が受けたから、じゃあ1いっちゃうみたいなやつかな、で、まあ、ひでえなこれやと、ムービー以外ほとんど変わってねえと、神リメイクって書いてある。当時俺が投げ出した数少ないクソゲーの一つだと、こんな今時のゆとりゲーマーにやらせると発狂間違いなしと。アトラスもリメイク商法か、本当の同じだなと。これひょっとしてイベントシーンにムービーつけただけなんじゃって書いてあるな。今さら1ってどれだけ自爆したいんだよアトラスって書いてあるな。セーブポイントを2倍に増やせ、頼むからと。ラストダンジョンなんか行ってこいで5時間だぞと、さすがに無理、今回は携帯機だしと。戦闘なくさないとクリアできないわこれと。2つのシナリオをクリアするのに軽く100時間はかかったなと。そんなむずいのこれ。ロード時間ないだけで神ゲーになるだろうとか言うの。 動画見てきたけど、ペルソナ4みたいな主題歌とイベント CG みたいなのが追加されるだけっぽいなって、戦闘画面も変わってるぞって、すごいな。これを見ちゃうとあんまり買う気しねえな。もともと買おうと思ってなかったけど、うん、はい。で、とですね、次、あ、まあ、ジータ、126、生は挿入だけでいいよねと。何の話か分かんないわけないですけど、っていうか どの話からそれが来た。俺何の話したっけ。あ、生キャラメルかてか生キャラメルからそこ来るんだ。うん、その書き込みに行くのにすごいと思ったね今ね。全然気づきませんでしたね。で127番、新女神転生4はまだだろうかと。てか女神転生をほとんどやってないからわからないですね。DS のあのデビルサバイバーも途中でやめちゃいましたからね。別にあのなんだろう、セブンスドラゴンが終わったらそっち行くような気はしますけど、また続きやるような気がするけど、とりあえず、やめちゃいましたね。セブンスドラゴンそろそろ終わりそうだからまたやるかもしれないな。はい。で、2月5日の記事、次のやつ、ですね、女子中学生がランニング中、男がパワーつけろよと言って下半身を露出して走ってきた大阪、犯罪発生詳細、情報種別子供被害情報、件名公然わいせつ事案の発生、発生日時2月5日の16時半で、発生場所岸和田で、発信が岸和田の警察署で、発生状況は女子中学生が5名でランニング中、男がパワーつけろよと言って下半身を露出して走ってきたもの、犯人40歳くらいの男、黒っぽい服を着用、告知内容、不審者を見かけたらすぐに110番してくださいと。以下2ちゃんの反応。パワー、わけわからん。パワーは大事だよなと。大阪ネタで久しぶりに笑ったで、シュールだなと。だれてるところに後ろから走ってきて鍛えてあげようという美談って感じ。こいつパワームキムキだったんだろうなと。パワーつけるためなら仕方ないなと。パワー有り余ってんだな、羨ましいと。彼は何を女子中学生に訴えたかったのだろうかって書いてある。爽やかですごくいいって書いてあるけど、爽やかじゃないね。毎日続ければオリンピックで金メダル取れるなと。で、お前は下着をつけろよと。パワーつけろよって書いてあるけど、今日が大会本番、あの時のスパートをイメージするのよ、ありがとうおじさんって書いてあるけど、なんでいい話になってんだよと。ドラマ化決定、映画化って書いてある。走ってついてきたんだよな、パワーつけろよって書いてある。死に物狂いで逃げるからパワーつく、斬新すぎ。これはある意味パワーつくわと。今の若者にはパワーが足りないということかって書いてあるな。そうだな、パワーつけろよっていうからにはちゃんと追っ立てたんだろうなとか書いてある。もう思いっきりあの追いかけてくるから、思いっきり逃げるからね、もう本気で、もうなんだろう、少しリミッターあの外れるかもしれないからね。でパワーはついたのだろうかって書いてあるけど、もしかしたらついたかもしれないですけどね。で、つい行く前にジーダ128、セブンスドラゴン面白かったと。面白かったですよ、セブンスドラゴン面白かったっていうか、まだクリアしてもまだ、なんだ、裏ダンジョン的なものがあるから、あれなんですけど、とりあえず、まあ、それはねちょっと厳しいんで、まあ、あんまりそこまでやろうとは思わないけど、でもセブンスドラゴンは面白かったですよ。エンカウントがねちょっと多すぎた気はする。でもエンカウント多い割にテンポがいい、その戦闘のテンポがいいから、そこまでなんだろう、だれなかったな自分は。っていう感じでした。 はい、結構面白かったセブンスドラゴン。うん、なんか、まあ、携帯ゲーム、携帯ゲーム機のその、まあ、ゲーム的な感じ、なんとなくなんかダラーっとやってっちゃってみたいな感じがね、良かったですね。ものすごいのめり込んでるわけじゃないんだけど、でもまあなんかやろうかなみたいな形でやるみたいなね。でいろんなまあパーティー構成が考えられるんで、もう迷っちゃうぐらい、すべて使いたいみたいな感じで、ありますから、いますから、ジョブが。だからどうしよっかな、あれもいいなみたいなんでね、考えてるのがまた面白かったりするんで、で次、韓国、日本の悪口はレベルが低い、韓国のように生命を脅かしたり身体的特徴をからかう言葉を耳にすることはないと。でバカが最もひどい悪口である社会っていう記事、日本で韓国のヤクザ映画を見ると、あんな風に翻訳していたら面白みがなくなるではないかと思う。たった一言でも観客に緊張感を与えられるような、さまざまな罵倒のセリフを全てこの野郎やバカ野郎と翻訳しているためだと。耳を塞いで日本語の字幕だけを見ると、ソウルの小学校低学年の子供たちの喧嘩よりもレベルが低いように思える。だがこれは翻訳の問題ではないようだと。裏社会の乱暴な言葉が中心となっているはずの日本のヤクザ映画を見ても、罵り合いで交わされる言葉はバカや野郎といったものより少し強い程度だと。時折聞こえてくる悪口も間抜け、うつのろ、ろくでなし、豚野郎程度で、生命を脅かしたり身体的特徴をからかうような言葉はかも、なんだっけ、まあ耳にすることはないと。過分わかんねえや。で日本でも悪態や悪口という単語があると。単語がある限りそれに相当する表現もあることは明らかなのだが、日本人に尋ねてみてもバカ、野郎程度の言葉しか聞けなかったと。韓国語がわかる日本の知人の中には、韓国で使われているようなひどい侮蔑語は日本にはないと断言した人もいると。そんなすげえのか、いかにちゃんの反応、表現できないの日本語で。で、次、もちろん人間が住んでいる以上、日本にも悪口がないわけではないと。日本の伝統的な祭りの中に悪態祭りが存在していることがその証拠と。悪口を言い合い、相手を言い負かした方はその年豊作に恵まれるという言い伝えがあることから考えれば、昔から様々な悪口が飛び交ってきたことは間違いないと。日本の悪口をまとめた本、輝ける日本語の悪口も、出版されていると。だがこれらの悪口を文化的な空間はもとより、日常の生活空間でもなかなか聞く機会がないというのが韓国と違うところ。悪口を避ける文化が日常を変えてしまったのか、悪口を口にしない日常が文化を変えてしまったのかはわからないが、日本語の悪口はもはや百科事典に載っているだけの仕事化してしまったって書いてあって。で、以下2ちゃんの反応ですけども、でっていうね、まあ、その通りですよ。でっていう、障害者が差別語になる国です、差別語になる国だぜと。お前朝鮮人みたいだな、これ以上の暴言ってあるのと。暴言というより即刻自殺するレベルだよ、生きてなんかいられないってとか。韓国は差別社会ですからねと。整形先進国の理由がようやく分かった気がする。侮辱する単語が簡単なもんで70ぐらいあるんだけどと。どれだけひどいか興味あるなと、でよくわからんが、罵倒や侮辱語が豊富なのか自慢なのか、普通文化として恥ずかしくないかと。レベルが低いって書いてあるんで、レベル低くていいわと。韓国のサイトに行ったらよくわかる、日本人を猿とか豚足とか言ってるしと。一方で日本人は紳士的に古来の呼び名である朝鮮人としか言ってない、にもかかわらずあいつらはキレる。ソウルの小学校低学年の子供たちの喧嘩よりもレベルが低いように思えるってやつで、父の外の発想ですね、よくわかります。それにしてはよくファビオルじゃないかって書いてある。ここに比べたらマシって書いてある。いいことじゃねえか、悪口のレベルが高いなんて自慢したくねえし。実際は放送禁止用語という名の言葉狩りの結果だと思うんだけどねと。 うん、ここが変だよ、日本人でも取り上げられていたよねと、むしろ日本が褒められていたぞと、日本に悪口が少ないのは民度が高いからだってねと、でも韓国人からすると日本人は小学生の頭しかないになってしまうんだよ、本当わけわかんない民族だよなって感じ。悪態の語彙が豊富な割には朝鮮人って言っただけで、ファビオルと、にちゃん見てる限り返しにも特にセンスはないみたいだし、なんでだと。攻撃の手数は多いけど防御力が致命的に低いと、その割には煽り耐性ゼロ、あれだけファビルやすかったらバリエーションに富んだ侮辱語いらなくねとそんなんで優越感に浸るって言って、うん、韓国は悪口のレベルが高くてネットで中傷すれば人が自殺するレベルって何の自慢だよ、大丈夫かこいつらって感じ、うん、誇れることじゃねえよそれ、うん、ね、すごいな。お前らの知ってる一番ひどい言葉を教えろよ。働け、童貞って言い続けさえ比べたがるのか朝鮮人はと、まあいろいろ書いてありますね。最低の民族だからしょうがない、よかったねって書いてある。ではこれ誰が書いたんだこの記事は。残ってるかな、あ、朝鮮日報の、オンラインです、朝鮮オンラインって書いてある。はあ、すごいね、そんなのコラムで書いてんだこれ、うん、で、次、2月4日の記事、ニートさん応援するよ、萌えキャラ過去22歳新入社員が就職支援。これは痛えや、このニュースは痛えだろ、どう考えてもこの記事は、いたたたたたたたたっていう、でもう腕が逆に曲がっちゃってる感じだもんだって。で行きましょう。ニートにはアニメや漫画が好きな人が多い、そんな傾向に目をつけた愛知県の若者向け就職支援センターが PR 活動に萌えキャラを使用して話題になっていると。美少女キャラに惹かれて県外から訪れる人もいるなど反響は上々だと。すげえ、県外から訪れる、何しに来た。で、清楚で可愛い22歳の新入女子社員、これなんて呼ぶんだろう、あ、知れ、うーんと、あれ知多半島でいいんだっけ、ちょっと待って、あ、いいのか、よかった、愛知県の知多半島にある、半田市の、知多地域若者サポートステーションは、2009年1月施設の PR 役に美少女キャラクターを採用したと。キャラの名前は知多半島で盛んな酪農にちなんで知多ミルク、22歳の新入社員という設定で身長158センチ、趣味はボランティア、学生時代は吹奏楽部に所属していたという設定、清楚で可愛い、いわゆる萌えキャラだと。地域若者サポートステーションは厚生労働省が各地域の民間団体に委託して運営している若者向けの就職支援施設と、全国に77カ所あり、それぞれの地域で15歳から35歳までの働きたくても働けない若者を対象に職業的自立に向けた相談やセミナーなどを行っている。はい。で、いか兄ちゃんの反応、まだこれ続きありそうだな、あったな、次、なぜ就職支援施設で萌えキャラなのかということで、その NPO 法人エンドゴール代表の、方に聞くと、地域若者サポートステーションが意外と知られていないのが悩みでしたとした上で次のように語ると。地域若者サポートステーションは主にニート状態の人が対象なのですが、そういう方にはアニメや漫画が好きな人が多かったんですねと。雇用情勢が悪くなってきたのでもっと多くの人に活用してもらいたいと思い、そうした人たちの目を引く何かを考えたら萌えキャラということになりましたと。で、チタミルクのおかげで相談が 50% 増、 チタミルクを知ってわざわざ岐阜県などの県外からサポートステーションの様子を見に来る人もいましたねと。現在常時2名程度のカウンセリングスタッフがいるのですが、それまでは1人1日5名程度の相談に乗っていたのだが、現在では1日7名ほどになっていますと。 50% 増しといったところでしょうかと。まあ、5名が7名になったのか。萌えキャラはサポートステーションの知名度アップに確実に貢献しているのだって書いてあって、そうか、5名から7名か、5名から7名か、そうか、そう、まあ、5割増しってなんかすげえ気がするけど、5名から7名かで、チタミルクの画像が、ありますね、はい。まあ、22歳には見えない感じ、うん、下手すると中学生に見えるような感じのキャラクターですけども、美少女キャラが燃えろ就職活動とメッセージを送る、チタミルクのブログミルログは今日は節分ですね、風が強すぎるといったほのぼのした話題が多い。チタミルクのブログミルログ、アドレスが貼ってあります。で、いいか、2ちゃんの反応、絵柄が古いんだよ、舐めんなって書いてあるけど、てか何を舐めてんだか、うん、分かりませんけど、その舐めんなって どういう意味なんだよ、バカじゃねえのと。萌えキャラは応援されるものじゃなくて応援するものだろうと。ニートイコール萌えじゃねえよ、勘違いすんなと。舐められてるな俺らと。萌えねえよカスとか、優しい言葉はいらないのでもっと罵ってくださいとか、それは二次元キャラと結婚できたら俺も就職するけどさって書いてある。可愛くないから働かないって書いてある。ああ、随分バガママだな、俺。目の付け方は悪くないと思う。だがブログとか作るならもう少し頑張れと指導されましたね。こうやってニートに対する印象操作が行われてくんだなと。アニオタ以外のニートがドン引きするレベルって、うん、声優が俺の家に来たら本気出すって書いてある。ブログはおっさんがしこしこ更新してるんだろうなと。で、22歳、はい、解散ですよって、危ないとこだったって書いてある。22歳の新入社員に働けって言われたら鬱になるわと。何が悲しくて年下の新入社員に就職の応援されないといけないんだと。で、感性、官が作るやつとか役所とかの機関が作るキャラクターはほんとずれてんな。唯一シモンちゃんくらいなもんだなって書いてあって、アドレスあってあって、シモンちゃんってなんだろう、下妻市、2008下妻砂沼フェスティバル、みんなとまた会えてとっても嬉しいな、お久しぶりシモンですって書いてあって、すげえキャラ、すげえキャラ書いてあるよ、すげえキャラクター書いてある。これ大紫かな、アゲハ、なんか蝶の羽がついてて、で金髪、蝶なのかな、一応これモチーフは、で金髪で目は、まあ、緑っぽい感じの、まあ、外人っぽい感じがする、まあ、女の子の、キャラクターが描かれてるんですけど、で両手にこれは何を持ってんだこれ、よくわからんけど、あ、でも通常時は違うんだこれ、この砂沼フェスティバル用の衣装なんだこれはね、でまあそんな感じで、シモンちゃんっていうのは下妻市です、下妻市だからか、はい、で設定が雑すぎる、考えるのめんどくさかったんだなって書いてある。お前ら舐められず、こういう手抜きはすぐわかる、そんなんじゃ働く気にならないと、なんか鉄板キャラでないと、年上お姉様キャラとかにしろって書いてある。どう考えてもこっちの方が攻撃力高いだろうって書いてあって、おじちゃんたちどうして働かないのって A が貼ってありますけど、働いたらどんどん脱いでいきますと。意味がわかんない。なんかいろいろ書いてある、こういう設定だったら、どうたらこうだと、燃えろ就活って書いてあって、 写真じゃね、新聞の記事が ありますね。働きたくても働けないじゃなくて、働く気がないが正解って書いてある。世の中萌えだらけだなって書いてあるけど、チタミルクのキャラクターをデザインしたのは、これなんて読むんだろう、宇宙の宙に花って書いて、これなんてわかんない、読めねえ、宇宙の宙に花っていう名字で小よりっていう人、東武鉄道のキャラクター姫宮奈々を手掛けた人と同じソースは今調べたっていうので、世の中萌えだらけだなって書いてあって、その人が書いたあのキャラクターなんですかね、これは。その東武鉄道の、その姫宮奈々なんですかね、これはね。その記事の下にあるから、別の下にあるから多分合ってんだろうな。東武鉄道お客様センターの電話番号が2008年7月1日より新しくなりますっていうのを、書いてあった、姫宮奈々って右下の方に。だからこれがこのキャラクターか、はい、何でもいいんだなもうなっていう気が、もう何でもいいんだなと、はい、ああこれ書いたやつなのかって書いてある、ね。なんで萌え関連のサイトとかってデザインがことごとくダサいんだろうって書いてある、ね。でこのキャラをニートに描かせるよう仕事もできて一石二鳥だろうって書いてある。で社員、ニートってオタクばっかなんだろって書いてあるけど、うん、こんな愛知でマジごめんなさい、ね。キャラクターのなりきりブログやってるだけで金もらえるんだったら喜んで働くよ、うん。そうだね、ニートオタクイコール普通の青年、つまりニートからオタク、あ違う、ニート引くオタクイコール普通の青年、つまりニートからオタクや萌えを取り上げればニートではなくなるんだな、萌えは現実逃避だからなと。そうですね、なんかいろいろ書いてありますけどね、はい。でですね、貼られてるそのまあアマゾンのまあね、アフィリエイト的なやつですけど、僕たちのハローワーク萌え職業案内所っていう雑誌っていうか本、ニートを応援するんじゃなくて勤労者を応援すべきって書いてあるね、はい、何でもありだな、っていうか正直言って楽勝じゃねっていう、その確保って、なんかさ、はい、で、ジータ129番、あーイサムさん今来たと今来たんですか、とりあえずこんばんはと、はい、で130番、初めて声でする皆さんへのご挨拶ですと、出た、そのアドレスを見ればわかる、これはあのさっきのキャラクターのブログのやつだな、これ、ブログ、ブロチタ .jp スラッシュミルクって書いてあるから、記事5197、初めて声でするって声出んの、ちょっとマジでやばい、あよかった、はい、でお見るログ、2009年3月28日ってこれめちゃめちゃ最近じゃないですか、これニコニコにアップしてんぞ、これニコニコ YouTube にアップされてるんだこれ、チタミルクブログ、愛知県知多半島情報サイトミルログの紹介っていうので、でコメント、見ましたよ、びっくりしました、超声、美しい声でした、これからも応援させていただきますと、応援してどうすんだこれこのキャラクターが就職、おかしくね、就職支援でこいつが、このキャラクターが、このチタミルクが応援してるのを応援してる人がいるよ不思議な状態だよもう、ミクシーもあるじゃねえか、チタミルクのコミュニティができましたって書いてあるの、 スターミルク、趣味ボランティア、資格取得、学生時代の部活は吹奏楽部、頑張ってる人、頑張りたい人を応援するのが好きな社会人になりたての新入社員ですと。知多半島が大好きなので学生時代から地域を盛り上げたいなと地域でボランティア活動をしていました。お仕事もブログも頑張りますと。もうすごいピンポイントで知多半島が好きらしいですよ、知床半島とかはいらないですと。お、声ついて動いてる、ま、あのコメントですね、さっき の, あの記事のやつコメント、あのそのブログの、お邪魔します、先日はマイミクありがとうございました、せっかくなので初コメントさせていただきます。マイミク、想像より随分とお姉さんの声だったので驚きました、内容も分かりやすくて素敵でしたと、早速見てきました、ミルクちゃんとってもラブリーですと書いてる、可愛い声ですね、しかも感情の込め方がうまいです、一瞬声優さんかと思っちゃいました、最後の一言で頑張ろうって思える人がたくさんいると思いますよと。本当にすげーと、声が出たのなら応援せざるを得ないと、ニコ動で見ましたが改めて新鮮な感じです、またコメントやタグでチッター始まったという、始まったという書き込みも出そうですね、はじめまして、今まで見るだけでしたが今回からコメントしたいと思います、自分から言いたいことはただ一つ、声かわいすぎます、はい、らしいですよ。でチタミルクとして、全部に返してますねコメント大変だよ。はい、ね、どっちが応援されてるのこれ、本当にわけわかんねえよ、もう関係がよくわかんねえよ本当。で次131番も、これまたチタミルクのブログじゃねえか、これは今度はなんだ、今度は、ミルクからのお知らせって書いてある、テーマ、こんにちはチタミルクです、大好評のエコバッグに関する3つのお知らせです、あ、その前に突然ですが皆さん面白すぎです、何のことかというと、エコバッグの注文フォームのページにコメントお問い合わせ欄っていうのがあるのですが、これって普通領収書の宛名は会社名で〇〇株式会社とか、プレゼント放送できますかとか、1000枚欲しいんですけど在庫ありますかとか問い合わせる欄ですよね普通と。でもなぜか皆さん示し合わせたかのようにミルクちゃん大好きですとか、小野坂さんや上司のセクハラに負けないでくださいとか、スリーサイズを教えてくださいとか、そんなようなメッセージがたくさん来るんですよって書いてあって、なんだろう、顔文字3連打、深夜ラジオの投稿じゃないんですから、でも面白すぎます、あ、脱線しちゃいましたがエコバッグに関するお知らせですと。でエコバッグの完成が3月23日になりましたとか書いてあって、でお知らせ2です、皆様に感謝の気持ちを込めましてエコミルク切り版キャンペーンを実施しますと。実は今エコバッグは352枚が販売予約されているのですが、369枚目、ミルク369、369枚目を購入された方にはチタミルクエコバッグ限定バージョンプレゼントしますと。でチタミルクエコバッグ限定バージョンはこのために制作したオリジナルバージョンです、369枚目をお買い上げくださった方にはエコバッグと一緒に送付させていただきますと、お知らせ3ですと。エコバッグの注文締め切りですが3月31日をもちまして注文終了とさせていただきます、ぜひ3月中に注文してくださいと。チタミルクオリジナルエコバッグどこに持ってくんだこれ、詳しくはクリックしてねと。惜しいなこれ、でも外国にエコバッグを送れませんねって書いてある、まあ、コメント、サンポールおじさん、今の段階で17個頼めばよかったというのか、畜生限定版畜生って書いてある。あ、相当悔しい、14時32分なんかに書き込みしてますけど3月14日の、で注文は3月いっぱいなんですか、急いで追加注文しなくちゃ、追加注文、今月は金銭的にピンチなんだけどミルクちゃんのためならばって、で3サイズは非公開なんですねと、期限あるなんて知らなかった、これは急いで注文しておかないと、でも369枚目になれるかな、なれたらいいな、いやその前に何枚買うかですがと、やっぱここは5枚以上でメッセージゲットで、そんな売れてんのと、ちょっと待って、メッセージゲットってなんだ、ちょっとあのエコバッグの方のサイトに行ってみる、 そのキャラクターが、まあ、あの安いカバンに書いてあってですね、私とエコしようって書いてあるんですけども、1480円、初回限定10枚の予定でしたが、お問い合わせ殺到のため追加注文決定ですと。で結局369枚以上多分売れたんだな。これコットン 100% キャンパス生地なのでとても丈夫、36cm×35cm×10cm、 はい。であれ、メッセージはどうだろう、こうだろうとか書いてねえの。10枚以上注文された場合は返信メールにてご連絡させていただきます。それのこと、うん、よくわかんねえな。はい、5枚がどうたらこうたらっつったけど、そんなのは書いてないな。はい、まあいい限定版、とても可愛い、またとても可愛くて素敵なデザインですねと。あ、てか限定版ってさ、嘘、限定版ってこれか。え、限定版の方がしょぼい気がするんだけどあれ、限定版の方がなんか直でそのキャンパス生地っつの、そのバッグにあのなんかピンクっぽいあの、ま、なんつうのペンであのパパパって書いた感じ、これを欲しいのか、なんでも限定つっちゃえばいいのかっていう感じするな。ちょろいなってなっちゃうぞこれだと。おー、すげえな。まあ、いっぱいコメントがありますけど、うん、すごいな。まさか369枚目にそんなプレミアをつけるとは、測ったなシャーって書いてある。すごいなこれ。1000枚注文して余った分は貧しい国の人たちに送るぜとか言ってみる。限定版欲しいです。限定版またとても可愛くて素敵なデザインですね。普段のミルクさんもいつもとても可愛くて素敵に思いますと。なんかあのすげえなって思うのは、本当に完全に、なんだろう、これ誰に、これなんだろうな、これ書き込んでる人ってさ、あのこのキャラクターに向けて送ってるのか、その声聞いてないですけど、まあ、声の出したその記事に対してのコメントを見る限り、きちっと、あ、まあ、当たり前っちゃ当たり前ですけど、女性の方が声を当てたわけですね。よね、その人にそのなんていうの、書いてる感覚なのかねこれはね。うん、どっちなんでしょうかねこれはね。このキャラクターを通してその声を当ててた人に向けて書いてるのか、このキャラクターに向けて書いててそのなのかがもうわからないです、はい、すげえな、すげえしか言えねえでねえとですね、132、ジータ、なんか見たことあるキャラだと思ったらうちの近所じゃないかと。チタ半島の方なんですね、じゃあね。で133番、チタミルクのブログ何気に面白いって書いてあるけど、他にもこういうのっていろいろあんのかね、そのなんだキャラクターなんかのキャラクターとしてそのブログを書いてて、それに対してコメントがあってみたいなね。この NPO 法人完全にそのなんかもうさなぞ狙ってる、うん、369枚目まで行っちゃったもんだからプレミア行っちゃうみたいな。でプレミアもなんかそんな金かかってる、逆に安く済んじゃったみたいな感じのデザインなんですけど、行けちゃうみたいなね、もっといっちゃうみたいなね。でコメントで1000枚買ってくださいって書いちゃうみたいなね、やつになってますよなんか。で134番、コメ欄でマメに返信してるぞって書いてあるけど、だからね、ずいぶんマメに返信してるっていうかね、多分これが仕事これが仕事だから、ちょこちょこちょこちょこ多分更新してって書き込みあったっていうのに対してコメントしてるんじゃないかと思う、うん、 ていうか知りませんでしたね、このミルログですけども、このチタミルクのこのブログですけども、チタ半島の情報収集ミルログでご紹介させていただきたく、ご紹介させていただくチタ半島の様々な情報を募集しています、詳しくはこちらと、まあそういうフォームがあるんですかね。で、ミルログではチタミルクを題材とした二次創作を推奨いたしますと、詳しくはこちらと、はい、そんなのが書いてあります。で、ミルクからホワイトデーイブにお願いですと、3月13日ホワイトデーイブ、こんばんはチタミルクですと、この前のホワイトデー3倍返し日記の皆さんからの書き込みへのレスを書いてて私思ったんですと、私本当はお返し何もいらないなって、私は皆さんからの温かい書き込みで本当に満足だなって思いましたと、もしよかったら私へのホワイトデーのお返しは皆さんの周りで困っている人や寂しそうにしている人に声をかけてあげることにしてもらえませんかとはい、困った時とか寂しい時に本当はとっても誰かに助けてもらいたいのに言い出せない時ってありませんか、そんな時に誰かが気づいてくれてほんのちょっとの優しさや気遣いをしてくれるととても嬉しいですよねと、そんなちょっとの優しさを皆さんの周りの人に、あげてくださいと、いつもありがとうの一言でもいいと思いますと、そうしてくださると私はとっても嬉しいですと、そんな姿が街にあふれるホワイトデーってなんだかとても素敵だなと思いましたと、就職支援のお仕事をしているとみんな不安なんだなと思いますと、その不安を消し去ることはできないかもしれないけれど、誰かに自分の気持ちを聞いてもらったり不安を共感してもらうだけでもちょっとだけでも気持ちが救われるような気がするなと思うんですとで、あとチタミルクがお返しを熱心に要求しているけど、俺そもそもミルクからチョコレートもらってないよなという現実はスルーでお願いしますって書いてあって、画像が貼ってある、そのチタミルクのなんか笑ってる画像みたいな、でコメント、ミルクさんは私の大変なものを盗んでいきましたと、なんというかブログを読んでこれほど熱い気持ちを抱いたのは久々です、もうミルクさんのお言葉だけですでに私は震えるぞハート燃え尽きるほどヒートです、これジョジョよりですよね多分ね、大切なのは物じゃないですね、ミルクさんに教わった気がします、ありがとうございます、何か勇気が出ました、ミルクさんの気持ちに応えるために明日は一人でも多くの人を笑顔にできるよう心がけていこうと思います、だからミルクちゃんで矢印書いてあって、バイルパンって書いてあって、俺のこの煮えたぎった熱いハートを受け止め、うわ何するやめ藤子って書いてあるんですけど、まあ頑張りましたね書き込みミルクさんの優しさに感動しましたと、人それぞれいろんな悩みがあって、そんな時自分の話なんか聞いてもらえたら誰だって嬉しいですよねと、でもミルクさんに渡すつもりで買ってきたホワイトチョコレートは自分が食べることにしますとなんだそりゃで、また来た、これ三宝ロンジさんって何回も見てる気がする、この書き込みの人、なんか今日はやたらと声だけはかけられてると思ったけどこういうことだったのかと、そんな、何とミルクちゃんがめちゃめちゃいいこと言ってる、僕も周りに声かけてみますって、僕が寂しそうにしていることの方が多いですけどねと、書き込みそこそこありますね、ミルクちゃんは優しいし思いやりのある子ですねと、ちょっとうるっときちゃった、だけど和み要素も忘れてませんねと、すごいな、なんかすごい深いとこに行ってるな、なんかもうこんばんはと、ミルクさんの優しさ思いやりの気持ちが伝わってきました、人としてそういった気持ちを僕自身もいつまでも持ち続けられたらと思いますと、14日もいつもと変わらず精一杯の笑顔で仕事ができたと思います、ありがとうって言葉は本当にいい言葉ですよねと、これ3月15日の書きに書き込んでる、あっていうかその結果報告みたいのしてるんだな、これ同じ人がまた書き込んでるなと思ったら15日、14日はバイトだったのでミルクさんの言葉を胸に現場に臨みましたと書いてある、はい、それに対してちょこちょこちょこっとチタミルクの書き込みが1分ずつぐらいのズレ出てすげえ書き込んでるじゃねえか、コメントなぜまとめなかったんだよ、まとめねえで一回一回コメント書いてんじゃんよ、 これ中の人別だな、これコメントの返し方こいつ知らねえな、この時のチタミルクまとめてねえじゃねえかよ、コメント 1回のコメント1回のチタミルクのコメント内に全てのそのなんだろう、ね、他の人がそれで書き込んだコメントに対してのレスをすればいいのに、わざわざ0時4分から5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17分まで全部一つ一つにコメント返してるんですけど、こういうやり方さっきと違うもん。これ中の人違うよ、これ完全中の人違うだろう。でなんだろう、ホワイトデーにわっさー来るっていう、しかも3倍返し日記とか書いてるから、まあ、それがあんまりよくわかんないですけど、いっぱい来るんだったらそれだと NPO 法人だしね、これね。NPO 法人のあれでしょ、これエンドゴールっていう、エンドゴール NPO 法人のあれだから、そんなね、あの物もらっちゃうっていうのがあるから、そういうとこにあのやるよりも、周りの人にね声かけてあげてくださいよという形に変えて、不敬なと、いい話だなっていう形で受けてくれたというような流れっていう形で合ってる、これ下ミルク、これ全体これ中違う、さっきとコメントの返し方が違えじゃねえか。はい、で、135番、ツンデレ記事でコメント増えてる、チタミルクはここまでにしておきます、はい、ありがとうございました。なかなかチタミルクネタでここまで引っ張れるとはっていうぐらいチタミルクは面白かったんで、はい、ついでにこれも見ましょう。ですね、何見に来てんのよっていう記事、まあ、題名で、チタミルクだけどって書いてあって、その下に、怒ってるチタミルクの、顔のこの、まあ胸から上ぐらいのやつが貼ってあって、何こっそりブログ見てるのよ、こらこっそり見ない、え帰るの、あブラウザの戻るボタンを押そうとしてるな、コメントもなく帰るつもりで、別にコメントなく帰ってもいいんだけどさって書いてあって、その後、泣いてる、その涙を流してるそのチタミルクの、そのまた胸から上の画像みたいなのが貼ってあって、帰る前に何か一言残してってよ、君からのメッセージないと寂しいんじゃないの、へへへツンデレごっこでしたごめんなさいっていうのに対して、コメントが65って、さっきいくつぐらいだったかな、確実にさっきの倍以上ついてる気がするわ。やりたい放題だなこれは。でそれに対してコメント、ちょっとびっくりしました、今度絶対コメント残して帰りますと、おーミルクちゃんのツンデレなんか新鮮、ちょっとびっくりしちゃったよと、初めて書き込んでみます、今まで無言でごめんねって書いてある。こんばんは、僕も同じくびっくりしてしまいました、最初は本当に怒っていらっしゃるのかと思ってしまいましたと、怒っていらっしゃる、見事なツンデレっぷりでと、ツンデレ初体験堪能させていただきましたと。で、このね、なんだろう、これなんて読む漢字なんだろう、これ、漢数字の線っていう字を書いて、下に横棒を引く、このなんつうの、うん、これはなんて読むんだろう、一文字で、うん、その人の書き込みをなんかよく見るな、ミルクいいんだぜ、わざと俺に嫌われるような嫌な女演じなくたって俺はお前を憎めねえ、どんな事情があるのか知らねえがもっと自分に素直になれ、そうかそこまで俺のことをますます惚れ直したぜ、ミルク目つぶれよ、夢の世界へお前 を誘うよ、いやミスターフルスイングの小鉄先輩はかっこいいです、私もこんな感じでツンジャラを演じるミルクさんの唇を奪ってしまいたい、私が真似したら即通報ものですが、と。深いね最初のツンが若干強烈ですね、ツンデレキャラでいくのですか、個人的には今のキャラ結構好きですと。コンセプトが 就職支援のためのキャラクター、応援するキャラクターだろこれ。ミクシーから初カキコですと。初カキコがいきなりこの人気なのでびっくりしました。オイラ的にこういうのも OK かなと思っていますよ。ごめんなさい、これからはちゃんとコメントします。1回目から見てたのに今までコメントしなくてすみませんでした。あれ、そっからのコメント返し、また一つ一つに返してるな。どっかで変わったな、コメントの仕方が。ってことはこれ3月14日とかだ。なんか随分あれだな。一番初めて声でする皆さんのご挨拶ですってやつはいつだっけ。3月28日か。3月28日になるとコメントの仕方が変わりますね。4月3日かこれ。あ、4月だからあれだ、4月で新しい年度入ったじゃないですか。4月で新しい年度入って、てか NPO のその法人で、 NPO 法人で、どういうことが、そういうね、人が変わる、移動みたいなね、それがそんなことってあるんですかね、 NPO 法人でも。で、あなたが今度はチタミルクとしてやりなさいっていうので、3月までは別の方だったから、一つ一つに、チタミルクのコメントを、なんつうの、一回一回コメントを送信送信送信送信っていうやり方をしてたんだけど、4月になってですね、人も変わりまして、中の人が変わって、声まで、これもしかしてなんかで募集したかこれ、そういう声の人を、でそのコメントも、その人にやってもらうっていう形でやったら、コメントの書き方が違うっていうんで、変わってるよっていうね、ところで合ってる、はい、そういう読みで合ってるんじゃねえかと思うぐらい全然書き方違えもん。はい、これ変わったな、これ絶対変わったぞ。コメントの書き方こんなね、変わるはずねえもん。特にキャラクターのを演じるって意味ではさ、なんだろう、変わっちゃいけない部分じゃないですか、そういうのって。多分一回通しでやったらね、そこを通したらなかなかそこ変えない方がいいっていうのは多分あると思うんですよね、やっていくとしたらさ。それをここまで大きく変えたっていうのはね、なんか変わったな、中の人な、これ。で、うまく、なんだろう、引き継ぎできてなかったな、これ。そういう感じするわ。で、136番、ジータ。そういや、ヌルポゲストを呼ぶ計画、まだ生きてると。まあ、いつでも呼べっけどね。別に、あれですよ、いつでも呼べますよ。ごめん、ちょっと違う、呼べますよって言ったけど、呼んで配信中どうなるかわからん、そのサウンドカードとかのあれの問題で、できないかもしんない。でもまあもう呼ぶっていうのは別にいつでもみたいな、だからなんつうの、ヌルポが俺呼んでくれてもいいんですけど、でもそうすると自分がゲストになっちゃうから、それだと多分お前誰だよってなるんで、それよりかは多分自分のに来てもらう方がまだいいのかなという気はするけどね。で、137番年度代わりで中の人変わってんのかって書いてあるけど、これ変わってんだろ、ちょっと見てみる。ま、完全に4月1日、4月1日の記事ってあんのかな。やばいな、俺チタミルクファンになりそうだな。そう、4月1日、こんばんは、チタミルクです。今日は、エイプリルフールですね、と。私の新画像を公開しちゃいます、と。出た。また宇宙の宙に花って書いて、こより先生作、と。ミルログを書いてる時の私を書いてもらいました、と。また殺風景な部屋で。まあ、ミルクファンに申し訳ないですけど、今聞いてる方で、ミルクファンの方いたらちょっと申し訳ないです。すいませんね。 ちょっともうお前何言ってんだよって言うんで、あのちょっと怒られそうなんで今すいませんでした。ちょっと、口が滑りました。メガネかけて、あのやってますね。でですね、普段はコンタクトなんですが、パソコンに向かっているときはメガネしているんですと。皆さんからのご要望でメガネをつけてみましたと。で、取材のとき、J ジャストニュースさんで私のことが記事になっていましたと。記事はこちらですと。取材のときライターの方からチタミルクってドジキャラですよねって言われたそうです。ドジキャラじゃないです。この文章おかしくねえか。取材の時ライターの方からチタミルクってドジキャラですよねって言われたそうですって。え、どういう体なんだろうこれ。はい、チタミルクってドジキャラですよねって言われたそうですって誰が言われたのこれ。まあいいや、あんまりそういう細かいとこ突っ込んでてもしょうがないんだけど、はい、一応 J ジャストの方はい、そうですね、すごいな、オリジナルエコバッグは初日で完売とか。これ J ジャストニュースのやつを見てますけどね。あ、そうか、この取材って言ってもあれだ、そのエンドゴールの、その NPO 法人エンドゴールの代表の人 の取材で、チタミルクってドジキャラですよねって言ってたよっていうことの流れっていう感じにしてるのか。はい、でまあいいや。で、この4月1日の記事に対してのコメントのレスのこの、チタミルクのレスがねえよ。下ミルクのレスがねえじゃねえか、まだこの時は。ってことは、で、ですね、そのエイプリルフールのやつで、新キャラクター、東浦肝臓、これなんて読むかわからん。まあ、それはいいとして。ちょっと待って。あ、これは、あの、エイプリルフールだからか。何を書いてんのかと思った。こんにちは、チタミルクですと。3月31日付で私、チタ半島のイメージキャラクターとサポートステーションを退職することになりましたと。下手したらね、これ中の人のこと本気で言ってんのかもしれない、これ。で、明日からは、公認の萌えキャラ、東浦ミルゾー80歳が私の代わりにこのミルログをお送りしますと。ミルゾーさんだからね、同じだと。で、それでは皆さんまたいつかお会いしましょうって書いてあって、コメントが、コメントがあるんですけども、それに対して、それに対してのレスはないですね。チタミルカのレスがなくて4月2日はない。4月3日、4月3日、のですね、コメントに対してチタミルクはのコメントの仕方はまとめて返す形になってますね。で、3月の方に行ってみましょうか。3月のケツの方ですね、ケツの方にしてみましょうか。3月の30にしてみましょう。3月の30日だとコメント、チタミルクの返し方ですけども、ないですね。チタミルクのコメント返しがないですね。まあ、雨に返してるときと返してないときがあるのがよくわかんないですね、これね。よし、今回は返してやるかみたいな日があるんですかね。あ、これ3月28日か。3月28日は声を出した日か、これ。声を出した日は？声を出した日はまとめてんのか。あ、違う。そうか、4月3日になって、3月28日には記事だけどコメント返しは4月3日にやってんのか。で、3月24日はやばいな、これもうミルクファンになってるじゃないですか、完全に。自分こんな頑張って追う必要もないのに追ってるよ、俺。3月27日、 ですね、3月24日の記事なんですけど、3月27日にあのチタミルクコメント返ししてんですけど、まとめてません。一個一個21時38分39分40分42分43分44分45分46分47分48分49分といった形でですね、1分ごとにずれてですね、一つ一つに送信してますね、コメント。中の人ちげえやこれ。うん、中の人違いますね完全に。うん、年度年度変わって変わったな人な、中なこれな、としか思えないような、動きをしてますね。はい、138番ジータレス読み、なるほど、2代目チタミルクかと。チタミルク2代目いったな。2009年度バージョンになったな、これ06年度バージョンで。139番試しに呼んでみたらと。あ、呼ぼうか。呼べねっつうで。140番んじゃあ後で試しに誰か呼ぶかと。来ね誰も。で141番、他人事だな、言われたようですって。いや、なんかね、言われたらしいんですよとか書くんだったらなんとなくね、ちょっとあのまだわかるんだけど、言われたそうです、言われたようですみたいな、ね、ずいぶん人事だなんて。で142番、おっちゃんって書いてあるんですけど、まあおっちゃんじゃないんですけど、また2日連続で冷蔵庫に入れといたアイス食われた、マジで明日自分の部屋に置く冷蔵庫買いに行くわと。ブチ切れすぎじゃん。うん、2日連続で冷蔵庫に入れといたアイス食われたぐらいで、もうマイ冷蔵庫必要だなと。これ食われちまうと、工夫してくれよもうちょっとなんかさ。あと多分これ言ったのに食われてんのかな。俺のピノ食ったやつ誰だよっていう。俺のカリガリ君食ったの誰だよっていうか、アイスも熱かったからな最近な。しかも言ったのに、2日連続ってことは1日目食われて、言ったのに2日目も行かれたと。で、あ、ごめんぐらいで言われて、ごめんじゃねえよみたいな、ね。そうですね。まあ、冷蔵庫買ってくださいよ。家電量販店も喜ぶよそれじゃ。必要？でもよーく考えた方がいいと思うな。アイス2日ね、連続で食われただけで、自分のところに冷蔵庫を置いてそこに入れるのは何かっていうのを考えた方がいいんですよ。アイス入れんでしょそこに。アイスしか入れねえわけでしょ。やめといた方がいいかもしれない。だったら、アイスのところに、もう、なんていうのかな。もうブービードラップみたいなつけとりゃいいじゃないですか、なんか。そう。取ろうとしたら、みたいなね。ホログラムで実は左の方が本物みたいな、よくわかんない。とりあえずね、そうね、なんか針が出る装置をつける。痛いみたいなんで、そうしたらもうあれには触れねえって感じ。それか、そうだな、てかこれはどういう経緯でアイス食われちゃったのかがわかんないけど、っていうかもうさ、なんか貼っときゃいいんじゃねえの。僕ったら殺すぐらいです。っていうか何歳？まあいいや。で143、何メガネだとと、これはファンにならざるを得ないなと。あ、じゃあ弁蔵さんでもいいってことですよね、メガネかけてりゃ。弁蔵さんも好きなんでしょうね多分ね、あのメガネがたまんねえと。っていうかメガネがど どっかに置いてあればいい、なんつうの、ね、その人よりもメガネの方が好きなんでしょう。だからそこら辺にメガネ置いてあったらメガネって行くような方なのかもしれないですけどね。で144番、これは中の人変わってるわって書いてあるけど、ちょうどいい土地にね、大きくコメントの仕方が変わってるんで、こう変わってる中の人絶対そうとしか思えねえわ。で145番、あそうそう、新人のミックには拡張してもらおうよって言っておいたからいつ読んでも安心と俺がそのミックンを知らないです俺がそのミックンを全く知らない。はい。で多分そのミックンって方も私を知らないと思うんで、なぜジータでやってますから、ジータじゃなかったらね、まあ気づいて、聞くかもしれないですけど、そうじゃないから余計ね、わからないということで、はい、微妙じゃね、これ意味分かってこれその人は聞いてたんですかね、ニックをね、どういう意味これっていうことじゃないのこれ。いつ読んでも安心って書いてあるけど、俺が安心じゃないですね、はい。でやっと痛いニュースに戻ってですね、あ今回もねすごいですね、もうチタミルクだけですごい引っ張りました今日でですね、次握っちゃおでニュース増田が披露した高速腕立て伏せ動画がネットで話題にって書いてあって、ニュースっていう、まあ、これジャニーズのあれですかね、増田っていう人が腕立て伏せを1分間に100回できると豪語し、実際に TBS 握っちゃおでやってみせた映像。首を上下にひょこひょこと動かしてるだけで全く腕が曲がっていない、あまりにもひどいインチキ腕立て伏せになっていますと。見たくてしょうがねえ、削除されてる、見たかったなそれな。3コマで、腕立て伏せのやつがありますけど、確かに確かに腕動いてねえな。顔が上下に移動してるのしか確認できないね。確かにね、肘のそのなんていうのかな、この上腕二頭筋の位置が大して変わってないですけどね。だって腕立て伏せ1分間に100回できるわけねえもん。だって本当の腕立て伏せは、千葉真一なんですけども、10回もやればもう筋肉はもう悲鳴を上げると、そういうことでだから早くできるっていうのはおかしい、それは本当の腕立て伏せじゃないというふうに言ってました、はい。で以下2ちゃんの反応、何これ痙攣してるのと、腕曲がったままじゃねえかとこいつバカかと、これ顎付け伏せだろと腕の曲げ伸ばしで1回だろ JK と、本物のアホを見た、惚れた、かっこよすぎとキツツキじゃねえかって書いてある体育の時こういうズルして先生に怒られてるやついたなと腕を立てたり伏せたりするから腕立て伏せなんだよって書いてある。すごいなこれ、新しいギャグかと、これで黄色い声援はもらえんぞと、芸人としては100点だと思う。めぐみの、おべっかコメントが泣けるなと、腫れ物に触るみたいな扱いじゃねえか、何これ、死にかけのエビって書いて、死にかけのエビ、バタバタバタバタバタみたいな実際疲れそうだから満足感はすごいんだろうなと、俺が今までやっていた腕立て伏せは何だったんだよと、余裕で200回できたって書いてある、どっちかというと腹筋に効きそうと、 女神の、あ、めぐみの表情一つ変えないよいしょに芸能界の暗部を見たって書いてある。1分間に100回痙攣できますよって披露してるんだよなと。こんなん全国に放送されたら恥ずかしくて出歩けないレベル。めぐみの反応が一番笑った。やってんの最後の方だけじゃねえか、しかも無駄にエロいって書いてある。これ何のトレーニングにもなってねえよと。すごいな。正面バランス神経鍛えすぎて血行不全で励ました、だったら羨ましくない。これくらいやってほしいって書いてあって YouTube 貼ってありますけど、わかんないな。これについてジャニオタは何て言ってんのと。俺パンチングマシンで100とか普通に出すしなレベルと。司会者と女よく吹き出さなかったなと。運動部でやったら先輩に殴られるレベル。これじゃ座ってでもできるねと。エア腕立て伏せって書いてある。ああ出たよ、邪気が持ちの俺には分かる。高速すぎて普通の人には痙攣してるように見えるのさ、残像でああいう風に見えるだけさ。確かに腕曲がったまんま、腕曲がったまんま顎が上下してるって、キツツキって書いてあったもんな。笑っちゃうなこれな、多分見たら大笑いしそうだな。ちゃんと腕立て伏せ、あら腕立て伏せしろよみたいなね。で、ジータ、146、知らない方が面白いよ、リスナー的には。スカイプ ID 書いてあるし、あ、スカイプ ID 書いてあるから登録してやってやれやっていうあれか。どうもっていうのね、突然ね言ってね、話せますかと、俺は話せませんと。俺知らないんですけど大丈夫ですかと。で多分その、ね、方も、申し訳ないですと、自分も知りませんという形で、何話すみたいなね。で147番、あーでもアナルがどうこう言ってたかな、書いた時って書いてあるけど。え。はい、よくわからん。知ってるってこと、もしかしてリスナー歴は長いで俺を知ってるのかと、聞いたことあるみたいなね。で148番、お茶年とか値段とか関係ねえからと。今そこにどうしても食べたく買っておいたアイスが入ってなかったらドゥー思うよと。年31 31が俺に、なんで31が俺、20代後半だけど31ならおっちゃんとか言わないでほしいなっていう感じしますよね。とりあえずね、俺の方が若いじゃんっていうね。でアイス食べよっていうか、どういうあれなんですかね、あのなんつうの、どうしても食べたく買っておいたアイスを置いたときに、その、まあ、1回目はね、まさか食われると思ってないっていうところで食っちゃった、食われちゃったというのは、まあ、1回目はね、まあ、そういうことありましたよ。で、多分、突っ込んだと思うんですよね。食べたなと。やめてくれと。というのは言ったと思うんですよ。で次の日やっともう食えると、待ってましたという形で、これ行くぞってガチャって開けたら、ねえじゃねえかと、冷蔵庫にねえよって言うんで、誰だ俺で作ったのはっていう、もう有残ばりのやつですよ、ガラガラって開けて、誰だ俺で作ったのはっていうね。で、ね、あごめんぐらいの簡単なね、返しで、ごめんじゃねえんだよっていう、早く買ってこいよっていうね、ピノ買ってこいよ早く、パピコ買ってこいよぐらいのやつですよ、チューペット買ってこいよと、2つに折ろうとして、ね、片方に寄っちゃったじゃねえか接合部はっていうやつで、加藤が なんかすごいロートみたいなやつがくっついちゃった、あの試験管みたいになってるようなあの形になっちゃうぐらいチューペットが変な折れ方したなっていう、うん、はい、まあいいや、うん、ね、とりあえず冷静になった方がいいと思うとりあえず、うん、あと何か少しね工夫をしてみたらどうでしょう、ね、何かね用意して、俺のやつはもうこれがあったら俺のやつだから、あの食べたらもう本当に俺31だけど怒るからと本気で怒らせてもらうと、確保しといてくれと、うん、はい、そういう形で俺アイスもう人生かけてるからとアイスにね、そういう形で、で149番、拡張って何とは聞かれなかったと、あ、じゃあ知ってんのかな、普通聞くよねだって文章としておかしいじゃん、新人のミックには拡張してもらおうよという風な書き方されたら意味がわからないよね普通ね、拡張してもらおうよって書いてあったら普通はピンとこないよねすぐにね、ん、何それみたいになるよね普通はね、はい、だから知ってるかもしれないですねもしかしたらね、はい、で150番、アイスはまだちょっと早いって書いてあるんですけど、でもね昨日と今日は特に暑くて、20何度かなんかの気温だったでしょう大抵のところは、で暑いところはもっと24、5度ぐらいまで行ってるところがあるわけでしょ、もっとは行ったのかな分かんないけど、だからそうなると格好がねまだそのそれなりにまだ当然夏みたいなね格好してるわけじゃないから、それなりのそういうちょっといろいろ着込んでる感じなのに、その時暑いから汗をかくわけですよ、そうするとちょっとまあアイス行こうかなみたいなね感じになっちゃう人もいるかなという感じはしますそういう感じですね、でですね、151、ですね、俺ももうすぐ31になるけど、おっちゃんおっちゃんだろ、年下とか関係ないっすよと、出た？また別の31歳なんで、なんで自分より年上の人がこんなに聞いてんだろうって思うけどね、面白いのかな、わかりませんけど、うん、年だとか関係ないですよと、まあある意味ねもうこれはもうなんていうのかな、おっちゃんですからね、あのなんていうのそのおっさんではないですからね、そのもうねそういう風な呼び方ですよね、それもうこれがもうちゃんも含めてのこのなんていうんですか、そのあだ名っていうんですかね、まあ、そんな感じなはずっていう風な形で捉えとけば自分も安心できます、はい、で152、ハーゲンダッツなら俺も怒るなと、ハーゲンダッツだったらな、それは確かにわかるわでもねハーゲンダッツで食われたくないんだったらね、やっぱりいろんな手をね、ハーゲンダッツの上にガリガリ君の絵を描くとかさ、そういうことをしないと、食われると思わないとやっぱりやばいですよね、どう考えても、うろ覚えのガリガリ君描いてみるわけですよ、ハーゲンダッツにマジックで、でハーゲンダッツガリ、ハーゲンダッツガリガリ君ソーダ味って書いておけば、その冷蔵庫開けてそれが入ってたら、嘘コラボしてんだっつって取っちゃうわけですよ、逆効果ですこれだからやめた方がいいですね。で153番、アンチハーゲンダッツのおっちゃんって書いてあるんですけども、自分ハーゲンダッツ好きですよ、でも高いね、随分ね高すぎてですね、めったに食いません。時折なんかあの CM みたいなのとか、なんかの広告で見て、食いてえなという形で、レアチーズケーキのやつ行ったりとかね、しましたけども、で妹が食いたいっつうから一緒に買ってね、ことはありますね。本当に。はい。 揚げナス高いもん、ほんとびっくりするぐらい高いもんね。お前スーパーカップ何個いけんのみたいなやつでしょ、全然お前量がおかしくねっていう、それなのにこれしか入ってねえのっていう、はい、だそういうのはありますから、そういった点で言えばね、もうちょっと、何とかしてくれと、そこまでこだわらなくてもっていうね、もっと量を増やす、っていう感じがしますね。そういうのはねないのかなと。そうハーゲンダッツな、スーパーカップでいいんだけどな。スーパーカップのクッキーが好きだったんですよね。今でもあるんですかね。俺何度かこの話してる気がする。クッキーうまかったな、あれ結構食ってた覚えがあるな。あれは好きでしたね、すごいね。あと何食ってたかな。とりあえず、まあ、見てね、もうこれは食わなきゃっていうのは、まあ、前にもだいぶ前にも話したことあるかブログで書いたかどっちか忘れましたけど、雪見大福のきなこ黒蜜かなんかのやつはもう見た瞬間もうすげえ早く買いに行きたいという形で、すぐもう、11時だかぐらいに外出てってですね、近くのコンビニで買ってきてですね、食ってました。はい。で、ジーダ154、親戚の家のハーゲンダッツ、蓋に犬の名前が書いてあったって書いてあって、155が犬殴りてーって書いてあるんですけど、犬に食わせちゃダメだろ、相当甘いでしょ、だってハーゲンダッツ。でもハーゲンダッツって犬用のアイス作ってんの？まあ、ないね。はい。はい、というわけで、ですね、次。そうだな。ですね、あんまり面白そうなやつが今ないな。どれ行こうかな。なんだこりゃ。先にちょっとね、2009年の2月の1日の方、2月の2日のやつはね、を読んで、まあいいや、あと3つぐらい読もうかな。どうしようかな。やべえ。いろんなもん読みてえの。まあいいや。もうちょっと読むか、じゃあ。読みてえ記事が多いな。2月の2日から落ちて、下ろしていこう。またね。遡っていこう。2月の2日、現金80兆円を持って高松駅に来い。ゲーム、桃鉄、桃太郎電鉄に100年モードがなくて不満の29歳の男逮捕と。そんなのがあったんですね。ゲーム制作会社ハドソンに爆弾を送りつけるなど等の、内容のメールを送ったとして、警視庁は香川県のアルバイト、29歳池高っていう人、池高岡な、威力業務妨害の、疑いで逮捕したと。携帯電話のゲーム桃太郎電鉄 i モードの基本設定が気に入らなかったのが理由。でその頃池容疑者は10月11日から、今年の1月16、今年っていうのは2009年、11回にわたり自分の携帯電話から同ゲームに関連するサイトの意見感想窓口欄に、今から現金80兆円を持って JR 高松駅まで来い、てめえの会社へ爆弾を送りつけて皆殺しにしてやるなどとメール送信し、同社に警戒させるなど業務を妨害した疑いがあると。実際に、まあ、そんなこと言ってもしょうがないんですけど、実際に80兆円を持ってくるってことになったらとてつもねえ量になるぞ。持ち帰れないね。で、池容疑者は06年からゲームの設定期間が最大20年までしかないので100年のモードを作ってほしいなどと要求、改善されないので困惑させてやろうと思ったと供述しているということで、以下、兄ちゃんの反応。80兆円申請のバカ。しかもさ、80兆円の前にさ円マークつけてんだろ。 あのそのメール、今から現金円マークついて80兆円って書いてるんですけど、もう円々だし、今年一番に笑った、持ってはいけないだろう、運べって言わないと、キングボンビーかって書いてあるけど、円マークが円の意味なのに円マークつけて80兆円ってゆとりにも程があるだろう、30近い年齢なのにと、80兆って桃鉄感覚かよと、頭痛が痛いって書いてある。こいつが一人桃鉄100年やろうとしてたなら少しだけ許す、ここまで金銭感覚がおかしくなったのは桃鉄のやりすぎだなと、1000万が10円ぐらいにしか思えなくなったのだろうとね、あっさりですからね1000万ね、駄菓子屋のババアでも言わねえよと。ある意味熱狂的なファンだよな、有名勢有名勢と。2009年今んところ一番のバカって書いてあるね。ハドソンに爆弾とかボンバーマン意識したろって書いてあるけど、まあいいやもう次行こう。小悪魔アゲハ2009年3月号がマジで、基地の外に、地味てると、ネットで話題にと、大好きです飯島愛さん、ゆっくりお休みになってください、コラではない、小悪魔アゲハ2009年3月号関東もう一度言う、コラではないっていうので、すげえ怖えーみたいな、みんな、手を合わせてですね、黙祷してるんですけども、これはひどい怖えーと、マジでこいつら本当バカなんじゃないのかと、前衛すぎる嫌がらせだろうと、これはドン引き、キャバ嬢に憧れる女子マガジン、おぞましい何の密教だよと、ホラーですなと、小悪魔どころか悪魔に見えると、ウォーリーを探せだろうって書いてあるけど、この画像はやばいな、なんだこれ、これすごいゾワゾワゾワってくるような、あのあれだね、画像だね。ちなみにこういう雑誌アゲハビッチ用ですねって書いてあるけど、アゲ状ドレスはぁ、夜の街で視線を釘付けにするアゲ状ドレス、キュート&セクシーなアゲ状ドレス、嬉しい、プチプラで色デザイン違いが 何着でも買えちゃうって書いてある。アゲハ小悪魔アゲハ、真冬のアゲ状54人これが私のお値段カタログ、お金かけなきゃ顔が可愛く見えないもんねって書いてある。これかなり来てんなこれ、うん、そこなんていうの、この表紙に写ってる人、モデルの人のこの感じから、なんかすごいこのもう眩しいもう、うん、これなんだよこれ、うん、目が痛いですって書いてあるけど、俺も目が痛いねこれ、噛みすぎる。まだ小悪魔アゲハってすごいな、この雑誌これ置いてあるだけでなんか明かりになりそうなぐらい明るまぶしいねっていうぐらいまぶしいぞ、すげえな、へえ、今よりもっと可愛くなりたい美人ギャルのための魔性&欲望ブックって書いてあるけど、これ痛えなこれ少し痛くね、病んだっていいじゃんって書いてあって、病っていう字がすげえ光ってるんですけど、発光してるんですけど、この感覚すげえ、なんかこのセンスは疑う これはすごいな。すごい。キャッチコピーが意味不明。私たちの黒い闇って、あ、違う。闇でいいのか。闇っていう字がまた光ってるんですけど、なんだかよくわかんねえな、これ。ちょっとセンスがわからん。マジで。センスを疑うような感じだな。ちょっとず、俺とはずれてるな、完全な。これは分からん。で、 次、痴漢免罪、冤罪、電車の中で痴漢ですと叫ばれたらどうしたらいいのかということで、電車内の痴漢被害が後を絶たない一方で、女性側から痴漢だと名指しされた男性が本当にやってないと無実を訴えても、女性側の証言のみを根拠に起訴され、有罪判決を受けることも少なくないとでですね、この司法の現状、そういう冤罪を生み出しかねない司法の現状について、聞いてみましたよ、弁護士に。最近痴漢の容疑で逮捕起訴されて結局無罪になるというケースを耳にするようになりましたと。電車に乗ったら手を挙げろなんて話も聞きます。つい最近では痴漢被害を訴えた女性は実は詐欺目的だったということもありましたねと。で、こうしたらいいという方法がないのが大問題と。で、その痴漢ですと言われたらどうしたらいいんでしょうかという、こうしたらいいという方法があるのであれば全然怖くないんですよと。決め手がないからこそ大問題になっているんですと。決め手がないのに有罪のベルトコンベヤーに乗せられてしまう、怖いですよと。本を書くにあたって何かいい方法はないかって考えたんですけど、やっぱりなかなかないと。あえて言うとすれば、女性側にこれ以上言うと逆に名誉毀損で訴えるぞと反論するということぐらいでしょうかとでですね、逃げちゃえばいいという人もいますね。これは有効なんですかと。一面においては有効かもしれませんが、取り巻きの野人馬の男性などに捕まえられてしまうと。無理に逃げようとすると物理的にぶつかったりして暴力事件になってしまう可能性もあると。逃げられればいいんですけど、途中で捕まったりすると逃げたということで余計に犯人扱いされてしまいます。で、いかにちゃんの反応、いくら欲しいんですかと。隣の男を痴漢に仕立て上げる、ズボンを脱ぐ、俺は幼い子が好きなので、でいいじゃんって。そうです、私が変なおじさんですわ、お前が触れって言ったんじゃないか、これで OK、 指紋照合しましょうよと。ふぃすいませんっつってる時点でもうダメじゃねえか、諦めてるよ。僕も触られましたと。荷物乗せる棚に逃げるって書いてあるけど、ヒーローぶったリーマンが男を取り押さえてるんだよな。目撃したわけじゃないのに冤罪の加害者を助けるなんてアホって書いてあって、そういうやつが真犯人かもなと。そうだな、この人痴漢です、じゃあ俺は警察官なら私は美容師ね、大原ですよ、はい、ね、職業じゃねえですから痴漢は。ザ・ワールドっていうと、時止めたいよっていうね、悲痛な気持ちがで、ニートの自宅を訪問し自立まで継続的に支援する法案、今国会に提出ってやつ、行く前に聞いたあれですよね、157、アゲハのやつは絶対コラだと思った、基地の外の考えは分かりませんと、ね、ベースの外にいる人はねもう分かんねえよ。でですね、その2位と 自立まで継続的に支援する法案っていうやつで、今国会に内閣府が青少年総合対策推進法案を提出すると、教育委員会やハローワーク、民間非営利団体 NPO などで構成するネットワーク、民間非営利団体 NPO ですよ、蒸し返しますけど、民間非営利団体がですね、チタミルクを作ってるわけですからね、いいのかあれで、カバン売りまくってるわけですからね、いいのかなで、ネットワーク地域協議会が自治体レベルで構築と、各機関が連携して相談に応じたり自宅訪問したりして自立まで継続的に支援する、3月上旬の閣議決定を目指すと。結局どうなったんですかこれ。総務省によると15歳から34歳で就業も通学もしていない若者は全国に約62万人、引きこもりは厚生労働省研究班の推計で約32万人いると見られると。で、麻生首相の昨年9月の所信表明演説でこうした若者を支援する新法を制定する方針を表明していたと。俺忘れてるわ、そんなこと言ってたっけ言ってたか、なんかそんなっぽいやつでですね、以下2ちゃんの反応、やめろやめろ、いやーと、付きまとわれれば職ができるのと、強制的に何かやったって何も変わらんと、働くぐらいなら死を選ぶ、 自立させようにも職がないだろう。あ、介護があったかと。お前らどうすんの、籠城すんのと。ニートはお前もっとやれと。やめてくれと。ニートに自宅訪問員の仕事やれよと。ニートより働く気のある失業者を助けてやると。俺は託労しているだけなんだ、邪魔しないでくれと。ニートは強制労働でいいよ、日本人には解決できない問題だろうと。勘弁してください、まともな職をよこせ、話はそれからだと。これがニート産業かと。うわーって書いてある。自宅訪問したりして自立まで継続的に支援するっていうので、うわーで、お前家に行くのは美咲ちゃんじゃなくて量産型松岡修造だからって書いてある。絶対に働きたくないでござるって。随分拒んでますね。50歳くらいの優しそうなおじさんが来てくれるならいいけど、2、30代の若いやつにニヤニヤしながら来られると間違いなく発狂すると。家から出ないですか、いい加減出ましょうよと。インターネット楽しいよねと。最悪だって。訪問員、そろそろまともな仕事つこうねって書いてあって、お前がつけよっていうので訪問員てんてんてんと殴り合いになるなって書いてある。やつらって書いてあって、パソコンの大先生だもん、パソコンの大先生だもんなって書いてあって、もう全然もうダメだね、この熱が全然、あの相手との熱、うん、温度差がすごい激しい感じがしてね、怖いですね、はい、でですね、ジータ、レス読み158番、おにゃの子の足見るとオッチする、どこ見ればいいんだと。ダメじゃねえかよ、もうそれじゃどうなってんだよそれ、じゃあ見ない方で、それはもうどうしたらいいか分かりませんね、それじゃね、もうね、じゃあもう多分ね、この方ね、もう足以外も見てもダメでしょ多分、はい、で次、元モーニング娘辻のぞみに整形疑惑ネットで話題にと。まあこんなの誰でもやってますからね、目が怖すぎる、失敗でしょこれ、二次元のお姉さんじゃないんだからさって書いてあって、まあ、違う、16歳21歳って書いてあって、まあ、違うなあと、でも多いんでしょこういうの。いろんな人ね、切り込み入れすぎたね、こればっかりは元に戻せないと。目頭と目尻両方切開してる、1センチくらいでかくなってるんじゃないだろうかと。鼻もやってない、鼻やってる感じがするな、あのなんか鼻変わってんな、なんか怖い、目ん玉転げ落ちそうじゃんって書いてある。ああ、その切れ目をぐーっと切開してしたから目がポロンと落ちそうだと。正面から見たいところで、これはあかんでと、目がでけえ、バランス悪いな、元に戻せよって書いてある。はい、まあそんな感じで次、学校でうんこするの恥ずかしい、小学生の4割学校で大便しないと。4割か、もっと多いんじゃねえかって、思うけど、そうでもないのかな、はい、恥ずかしい、からかわれるなどの理由で小学校のトイレでうんちをすることに抵抗感のある児童が多いと言われる。昔からそうだと思う。しかし排便は健康的な生活習慣の基本で体調管理にもつながる。おむつ外しに次ぐ第二のトイレトレーニングが必要と訴える、トイレ環境コンサルタントでアクトウェア研究所代表村上さん、子供のトイレ教育について聞いたと。便器などを扱う東洋陶器が約1000人の児童を対象に行ったネット調査がこの心配を裏付けると、4割近くが学校で大便をしない、できるだけしないと答え、学年が上がるほどその割合が高い、 理由として恥ずかしい、学校ではしたくないなどが上位を占め、特に男子では扉のあるトイレに入ると友人にからかわれるという回答が目立っている。いかにちゃんの反応、そんなのね、昔からそうだよ自分の国もそんな感じだもん、うん、でもさらにあるのは、なんていうの、和式が嫌だっていうのもあったんですけどね。今はそうじゃないじゃないのっていうのがあるから、とりあえずする分には別に問題なさそうな気がしますけどね、はい。この表を親子で共有しておき、普段の会話の中で自然に排便の話ができれば、親は食事に野菜を増やすなどの工夫をしやすくなる。子供も便の状態を見ることを通じて自分自身の体調を自己管理できるようになると指摘と。プロがね、具体的には排便の日記をつけて客観視できるようにするといいと提案すると。それはやだ。この提案を受けて横浜市の、私立のにんにゃら小学校など3校は今年度までの研究授業で村上さんが制作した分類表や絵本を用い、児童が毎日の排便などをカードに記録するなどとして生活習慣全般を振り返る指導を実施したと。それはやだそれは受けない多分なんで毎日の排便などをカードに記録するっつうのは、そんな遊戯王カードいらない。この授業の前後で子供たちの様子を調べたところ、野菜を好き嫌いなく食べるようになった、排便してから登校するようになったなどの割合が増える成果があったという、はい。で、以下2ちゃんの反応。2番、学校でうんこするとあだ名はうんこマンになると、はい、もうこれ間違いないですね。間違いなくもうそこは言われちゃいますから、で、そんなの昔からだろうと。全く40年前から全く変わってねえなと。無理に我慢して漏らしたこともありました。それでもうんこマンになれるねって書いて、うんこしたら笑われるもんと。むしろ6割が学校でうんちすることに驚きって書いてあって、そうだよ、そっちを議論すべきだって書いてあるけど、はっきり言って自分の記憶だと自分の小学校時代なんて9割5分型しない、したくないと。うん、もうよほどのギリギリのとこまで行かない限りはしないみたいなさ、感じだったと思うけどな、うん。わざわざ体育館の方のトイレまで遠征したっけなって感じ。きったねうんこマンバリアって、これが問題だろうと、うん、ね、バリアね、何も張ってないんだけどバリアを張るんですよ。教室にて、おい誰かうんこしてんぞ、一斉にトイレになだれ込む。ドッカンドッカン、誰だお前っつって トイレのドア叩いて。トイレでうんこマン認定は日本の伝統芸能の域、外国ではどうなのかな。あれ、うん、流さないやつ多すぎ、音でバレるからかって。学校から家に帰宅する直前がピークでした直前かよ。堂々とうんこをする勇者が一人はいたと。あ、そういう人もいましたね、うん、なんでなんだろうね、なんかあるんだよね、はい。日本人の本能部分だなって書いてある。なんかあんだよな。弟の他人は自ら率先してうんこしてた、いわく旅に出てくる。いい先生じゃないか。すげえな、ありましたねそういうのね、はい。痛いニュースなのかどうかよくわかんないけど。で、ですね。ジータ、159、会社でうんこしない4割って書いてあるけど、もう会社とかさ、もうそこで我慢してんのは逆に、なんで我慢してんのってなるでしょう。会社とかさ、もうそのレベルになったらさ、しろよっていう、逆にもう何我慢してんのって話で、しっかりした設備があんのにさ、何我慢してんのってなるだろう。4割もしないっていうのはないと思うよ、もうさすがに。そんなのでさ言われることないもん、普通にしたきゃすればでしょ、 通にね、もうそんなね、そんな年で我慢してる方が逆におかしくなっちゃう、は絶対もう俺も別に普通にするしね、それはもうなんていうの、したくなったらすりゃいいじゃんっていうね、で別に清掃のね、おばちゃんとかがそうやって毎日綺麗にしてるしさ、で普通に家のやつよりね、だってウォシュレットだったりするからね、いいやつになってますからね、だから全然なんていうの、問題なしっていうね、そこで我慢して仕事がはかどらない方がやべえっていうね、あーっつってくねくねしてたらもう早く行けよって話なんで、160、小学校の頃はうんこっていうのは書いてるんだけど、その後はチって書いてあって、丸って書いてあって、こうで拡張が大人気だから仕方がないって書いてあるんだけど、俺の頃と違うわ。はい、最後の拡張っていうのは全く意味がわからないし、もうね、なんでか知んないけど、あったもん、チトンのラジオのやつで、一気に幼稚園児まで戻る、一瞬で戻れる方法っていうのかい、あったもん、カラオケで歌詞を全部うんこでやるっていう歌詞を全部うんこにするって書いてあって、書いてあってっつうか、あって、ああなるほどなっていう、全部もうカラオケの歌詞を全部うんこだけにして歌ってると、ああ幼稚園児戻ってんなっていう、一瞬で戻れんなっていうね、はい、で161番、会社のトイレでオナニー4割と、それは多すぎですね、どう考えてもね、それは今度逆に怒られますね、お前何やってんだよっていう、まあ見つからないですけどね、普通にね、4割って多いな、そこは何が起きてんだよそこは、1割でも多いですからね普通に、何かおかしいですね、はい、で次、あと、そうだな、ですね、そうだな、あと2つぐらいかな、2つぐらい、2つぐらい読んで終わりにしましょうかな、あとね、お菓子業界が逆チョコを流行らそうとしているっていう記事、1月31日の記事ですね、これね、逆チョコね、また新しい言葉かと、日本チョコレートココア協会っていうのがあるらしいですけど、そこによると、バレンタイン期間の推定販売額は平成に入り500億円を超えるなど右肩上がりと、すげえ、バレンタイン期間の推定販売額は500億円、そんなに金が回るの。しかし当日が土曜日だった平成16年は前年比で約 96%、 日曜日の11年は約 95%、 土曜日の10年は約 94% と、いずれも前の年を割り込んだと、義理チョコの販売不振が影響したとされる。こうした状況にもかかわらず、百貨店各社がバレンタインデーに向けて強気なのは、消費者がチョコレートにかける予算が上昇傾向にあるからだと。さらにバレンタインデーを盛り上げようと、百貨店やメーカーは知恵を絞っていると。森永製菓は、男性が女性に渡す逆チョコを浸透させるため、パッケージのデザインを逆にした限定商品を発売、心斎橋店、大阪大丸では、男性限定のチョコレート試食会を西日本の百貨店で初めて開催、約40人が参加したと。で同店広報は、お酒好きの男性にはアルコール入りのチョコレートよりもお酒に合う苦いチョコの方が喜ばれたり、ハート型のチョコの評判が良かったり、意外な意見が多かったと。で試食会に参加した男性の会社員29歳は、チョコが嫌いな女性はいない、いつもはもらうばかりだけど、今年は逆に渡して彼女を驚かせてやりたいと話していたと。以下略、一部略って書いてあって、いいか兄ちゃんの反応、必死すぎ バレンタインデーに女にチョコをあげて、さらにホワイトデーにブランド品を買い与えるわけですね。わかります。自分チョコを買うのにはいいカモフラージュ確かに、もう日本じゃなくて中国とかヨーロッパでやれよ、鬱陶しいんだよって、うん、まあ桜でも使うんだろうけどさ、一応言っとくけど、ほっといたら奴らの思い通りになるよと。バレンタイン自体業界が作った虚像のイベントだしなと。大変だなおい、書き込みすげえな、熱いなおい、うん、そのうち年賀チョコだの言い出すんじゃねえのと、うん、ホワイトデー終了のお知らせ。2ちゃんで取り上げられる、ネットで話題、スイーツどもが期待する、男も便乗するっていう流れで逆チョコ、うん、くだらねえ商業主義、買わないしもらわない、ざまびろチョコやってくれるチョコレートの年間消費量の2割弱がバレンタインですと。すごいわそれはね、頑張るわな、バレンタインことになったらな。チョコを渡す服がないと、残念イケメン逆チョコあげる、女の子チョコを用意していた、付き合うブサメン、逆チョコあげる、女の子チョコ用意なし、寂しい、キモがれれるって書いてるキモがられる、職場のババアが配ったチョコをその場で逆チョコですって返して OK ってことと聞いてこの企画こけてくれたら大勝利、流行ったらマスコミに扇動される愚民を的なスタンスで俺は行くぞと。はいはい、でジーターレッスン162番、ウォシュレットの常に水圧は最大7割って書いてあるんだけど、多いわ常に最大なんかね、真っ二つにお尻が割れちゃうぐらいの強さですから、うん、そんなねもうなんつうのもう海が割れるぐらいの威力ですからウォシュレットの最大は、うん、貫かれちゃうから本当にビームですからね、ちょっとした、そんな水圧高くないですけど、うん、本当にでもね水圧最大なんていうのかな、まあとうとうイナックス、まあそうやって、ね、ウォシュレットそうやってね作った時に、そのまあ1から5まで段階があるとして、どっからどこまで振るっていうその水圧った時に、その、まあ、弱い方に関してはまあなんとなくわかる、そのなんていうの、まあ、とりあえずこのレベルぐらいまではっていうね、でまあ、上げていきましょうってことになるんだけど、この最大、この、まあ、1から5で5が最大だとしたら、この5っていうのは何のために用意したっていうぐらい強いんですけど、なんであるんだろうねそれね、うん、そんな人いるのかなっていうぐらい強い、買ったりするんですけど、うん、真ん中その1から5で3ぐらいで、3ぐらいでも強いかなっていう、うん、3ぐらいでも別にもう一つ下でもいいかもしれないなっていう感じだったりするんですけど、自分の場合、うん、なんかもういじなんなんかもういじめてる感じになるからもうよくわかんないけど、うん、だ最大はなんかよくわからないね、最大は完全になんかね切ろうとしてるね何かをね、ウォシュレットの使い方をね違う使い方でやりたい人の場合なんか最大使うって感じがするぐらい何のためにあるのかわからない、はい、で163番チって書いてあって、丸が書いてあって、こうとかいらんだろうって書いてあるけど、まあ、チョコね、チョコ美味しいじゃないですかね、はい、で次あっさり流したけどね、はい、いるでしょう、うん、ねえもらえたら嬉しいじゃないですかね、ね余ったからあげるってね言われてもらった時っていうのはね はい、なんだっけ、普通にありましたね、小学校とかですけどねそんなフリーの会やってぐらいあれですけど、うん、余ったからあげるって言って渡されるっていうね、で当時の自分はなんだかよくわかんないから、なんで余ったのを俺にくれんだろうっていうね、はい、余ってる、なんで余ったのっていうのと、なんで余ったのを俺にくれんだろうっていうのが分かってないっていうね、はい、ありましたね当時で164番、ウォシュレットを初めて使った時最大でひどい目にあったと、あ、もう真っ二つに切れたと、真っ二つに裂けたと多分ね、なんと水長剣が入ったっていう感じの、あのスパーンって切れたぐらいのやつですよね多分ね、最初ウォシュレット最大ピーって通った後、あ、なんつうの、あの巨神兵のビームみたいなやつですよ、フィーンって通った後一瞬間が空いてドカーンって爆発するみたいに、そのウォシュレットの最大の水圧がフィーンって通った後、お、何も感じねえなと思ったら突然血がドバーって出るみたいなやつなんと水長剣すげえ切れ味だなみたいなやつが、入っちゃってる、多分相当ひどい目にあったと思うんですよね、そうやってウォシュレット最大水圧のやつね、最大水圧のところにドグロマークついてません、それ、もうこれは何のために、なんですか、罠だね、TOTO のね、TOTO の罠っていう感じのやつで、ドグロマークついてるウォシュレットの最大水圧のところ、だから何ですか、 ABCDZ って書いてあるやつで、なんでここで Z になってんだよっていうぐらい、あの飛び上がってね、ランクが跳ね上がってるやつ、おかしいなこれ、ABCD オメガみたいなやつで、なんかあのアルファベットじゃなくなったらここっていう、なんかおかしいで、このオメガいったら多分死ぬなっていう感じの、その水圧設定のやつ、でひときわ大きいんですよね、そこだけランプが、でなんでか知んないけど、あのすごいモーター音がしたりするんですよ、それをおっしゃると、やばいですよ、ドリルですよ、ほとんどもう、感覚的には、で160もう目的が違うもんね、なんかね、ウォシュレットので165、ウォシュレットの棒で拡張って書いてあるんですけど、ウォシュレットの棒ってあのミーンって出てくるやつですか、あー知りませんってかどういうことだよ、で166、未だに家のトイレ和式なんだけど、初めて洋式使った時は変態になった気分だったと、嘘、マジか、まだ和式、大変じゃないの、うそ、和式ってどれぐらいまであんだろう、まだ和式か、そりゃご苦労様っていう感じがするけどな、大変でしょ和式、和式つれえだろうなっていう感じするけどな、足が鍛えられるからいいのかな、で初めて洋式使った時は変態になった気分だったっていうのは、どういうところがそういう感覚になるんだろう、なんで変態なんだろう、それがよくわからない逆に、あ、それに対して返答が来ました、168、だって椅子に座りながら気張るとかどんな変態なのって感じだったと、でもさ椅子に座らないでの方の、その和式タイプのあっちの方が、ああそうか、なんか椅子に座りながらっていうのがなんか変なのか、その椅子っていう感覚なんだな、だから普通に座ってる椅子のに座ってやってる感覚だから、なんかちげえなっていう、ああなんか少し言いたいことが分かりました、和式きついよ、俺和式だったらもうしたくねえもん、探すよ俺洋式、自分だったら和式やだな、和式大変だよ、いろんな服とかのねあれもあるし、ちょっときついですよね体勢的にね、別にできないわけじゃないですけど、当たり前ですけど、 で、167、なんという孔明の罠からなんという東東の罠、こうですね、わかりますと。別に普通じゃないですかこれ。特にあんま別にひねってない気がする。普通あのドストレートの剛速球な気がするんですけど、孔明を東東に変えただけですよねこれね。多分わかりますね、合ってますよ多分それで。で、169、そんなに古くない友達の家も和式だったなと。マジでな、何もう逆に家建てるときに和式にしてくださいと、洋式はやめてくれと、うちは和式でもうずっと代々やってきたから、これ和じゃないと困ると、日本だしと。和式きついよ。で170番、うちウォシュレットだけどびちゃびちゃになるの嫌いだから使ってないと。なんかねそういう、そんなびちゃびちゃになるどういうことですか。強すぎってこと、そんなびちゃびちゃになるぐらいの威力でかけてるってこと、わからねえよ。ビシャビシャビシャって、あの跳ねるんですかそこら中に、汚ねえ話だなこれっていう。いやまあ嫌いだから使わないっていう人もいるけど、ビシャビシャになるからっていうのはそれ強すぎなんじゃないのそれ。でもうこっからうんこ話ばっかだわ、小学生歓喜って感じのうんこ話ばっかじゃねえかよ。171、洋式だと気合が足りない感じじゃねえって書いてるけど、何その気合って、ガッツが足りねえと。石崎くんのガッツが足りねえから顔面ブロックできねえぐらいのやつじゃないですかそれ。いいんだよガッツ消費しなくて、そこでガッツは別のとこで消費してくれよなんでそこでガッツを大量に消費するんだよ。だってそれじゃ石崎くんが顔面ブロックできないじゃないですか。若島津くんが三角飛びできないでしょだって、ヒューガくんがネオタイガー2本打てねえじゃんって話なんですよそれだと。そこで気合使っちゃう、ガッツ使っちゃうと、そこで消費するわけにはいかないんですよ。で172番、でも地面にケツがつかない和式の方が公共の場だと清潔だよね。でも流さないで行く人は何なの、そういう性癖なのって書いて、あ、地面にケツがつかない和式の方が公共の場だと、まあ正解、あ、まあ、いろんな人が使うからね。まあ、なるべくね、そのなるべくっていうか最近は何て言うの、抗菌とか、なるべくそういう風なの多少工夫してるんでしょうけど、まあ、それでもね、まあ、公共の場であれだから、まあ、汚ねっちゃ汚ねえか、まあ、しゃあねえわな、それはな、まあ、気になる人は何か持っててそこを拭いてから座った方がいいですけど、で流さないで行く人は何なの、そういう性癖なのっていうので、癖だね、わかんないけど。だってさ、流さない人もそうなんだけどさ、わけわかんない飛び出方してる人がいるわけでしょ。もうなんだかわからねえよっていう。でも洋ではほとんど洋式のでは見ませんけどね、和式の方、その昔、和式の方、あの例えば小学校でトイレ掃除の場になって、なんつうの、大丈夫だな大丈夫だな大丈夫だなって開けてったら、なんでこここうなってんだよっていう、一つだけ世界が違う感じのね、何が起きたのここっていう事件現場みたいなさ、どうしたんだよっていう、お前なぜそこにいんだよみたいなやつがいたりするわけですよ。もう意味がわからないっていうね、想像できないっていう、そうなるシミュレーションが頭の中でできないようなね形である時がありますけど、それはもう何かね神様のいたずらですねもうね。で173番、 新しいジャンル、ウォシュレット付き和式って書いてあって、175番さんがこれだって書いてあるけど、まあもうね、和じゃないと。でもね、さらにあのガッツを消費する感じがしますよ、ウォシュレット和式って。だってもうね、なんていうのかな、だって転べないでしょ、だって和式だ、和式はもう転んだら負けでしょ。そこでウォシュレットでビヤーって出るわけでしょ。どうする、もう、うん、もう足腰持たないぐらいの威力で来るわけですよ、うん、はい、やばいわけですよ、膝が笑っちゃうぐらいの威力が来るわけですよ。それ大丈夫ですか、それで、弱中強とかじゃないですからね、力のあのなんていうの、その水圧設定は、うん、一番低くて強って書いてありますからね、うん、怖いですよ設定値の、名前が弱とか中とか生ちょろいもんないですから、和式の場合はもうあのなんていうの、ガッツがある人が使うのが和式ですから、あの中とか弱はもういらないですよね、どう考えても。強からスタートですよね、強から鬼強ってやつになって、でもうなんだろう、極って極めるっていう字が書いてあるやつになって、最後宇宙って書いてあるみたいなやつ、もうなんかもうわけわかんねえっていう、はい、針って書いてあるやつでもいいんですけどね、もうなんか嫌な気がするっていう、ものすごいこのなんつうの、細く出して水圧すっごい高い、もうウォーターレーザーみたいなやつになっちゃうんじゃないのっていう、はい、貫かれますね完全にね、だからウォシュレット付き和式はやめた方がいいと思う多分。で174番、ノグソするときどうすんのって書いてあるけど、まずノグソしないですね、ノグソをしないです。するときどうするのって書いてあるけど、まずしないですし、まあ、する場合は和式スタイルですよね、それはね、椅子なんていうんですか、ノでするときも椅子を探すんですか、あの洋式タイプの人は椅子を探して、ああ座れたっていうんでそこでするわけですから、もう最悪ですね、最低な、もう今話してますけど、うん、だってそこで椅子の椅子に座って出したところで穴ないですからね、うん、だからその時は和ですね、はい。で176番、和式でのうんこスタイルの方が自然だし力みやすいからうんこしやすいんだよ、洋式の方が便秘しやすいんだよって書いてあるけど、知らない、そんなのそうなんですか、あんまり、あん、うん、まあ、そうなのかもしんないですけど、でも俺便秘しね、便秘じゃないから別にいいし、用で慣れたし、なんでそんな輪を押すんだろうこの人、はっきりでそれに関してはね、もう 和はいいと思うよ、和じゃなくて、日本人だけど和式の便器よりも洋式の方が、だってあれだもん、もう洋服着てんだもん、洋服着てんだから洋式でいいじゃん、和服だったら洋式難しいわけですよ、和服だったら和式の方がいいから、そこはもうマッチするんですけど、だって和服を着てるから和式じゃないとできないっていうところあったわけでしょ、形として、だから大丈夫、洋服、洋式でいいんです、洋服着てんだから、そっちの方がマッチしてるはずなの。で177番、漏れ登校中うんこ急いでて自分の教室の階まで我慢できなくて下の階でうんこした、ズボンを下ろして座る瞬間に出たけど自分のクラスが掃除するわけじゃないからトイレットペーパー乗せて隠してそのままって書いてあるんだけどああもうわざと流し忘れたと、はい、わざと流し忘れでちょいとかぶせですよね、あのトイレットペーパー乗せて、そうか、ちょいとかぶせたのか、自分のクラスが掃除するわけじゃないからってひどいな、そうするとその掃除係の人が 開けた時に、なんだよこれっていう、どうしてなんだよ、何が起きたんだよっていう、まあそれだったら、それぐらいだったら、まあ何が起きたんだよっていうのはすぐ想像できますけど、え180番ですけど、いや座る勢いで外に出たおバカ、あ登校中で、うわ漏れる漏れるってなって、自分の教室の階まで我慢できなくて、下の階でもうトイレ、とにかく自分の教室に上がってる場合じゃねえというので、うわーって行って、下の階にあるトイレで台のとこで台しようって言って、ガチャンって入って、ズボンを下ろして、座る瞬間に出たって言った時に外に出たのかよ、バカだ、バカすぎるわ、それを読んでる自分がバカすぎるわ、そうか、なるほどね、あれですね、北朝鮮のテポドン2号みたいなやつですね、発射成功ですって言ってるんだけど軌道から外れてますよみたいなやつですよね落ちましたよさっきみたいな、衛星軌道に乗りませんでしたという形でミサイルが落っこちたわけですよはーんじゃねえけどそのままじゃねえ、そのままの後 W つけんなって話ですよ、この人180番、何そんなの書き込んでんなって話なんですよ、俺のスレがうんこで汚れんじゃねえかって話ですから、はい、やばいわ、ね、で178、珍獣探検行くとき当然ノグソするでしょって書いてあるけど、まず珍獣、あのね、この人おかしい、この、なんかノグソするときどうすんのって書いてる人でしょうけど、この方は多分冒険家だね、まず珍獣探検っていうことがまずおかしいですもん、そんな四字熟語聞いたことないですよ、なんですか珍獣探検っていうのは珍獣探検なんて行ったことないですから、だからノグソしません、はい、で179番、そういえば小学生って着替えは男女一緒の部屋でするのにトイレは絶対入っちゃいけないって教育されてるよねと、今どうなんですかね、今あれなんじゃないですか、小学生でも分けんじゃないですか、でもあどうだったっけな、体育の時って、体育の時ってどうだったかな、まあ、水泳は置いといて男女一緒の部屋で、もう全然記憶はもうさ20年ぐらい前じゃんよ、覚えてないよ、男女一緒の部屋で知って着替えてたのは、まあ、低学年の時はしてたと思うけど6年生の時とかもしてたかな、忘れたな、トイレは絶対入っちゃいけないって教育されてるよねと、でもこのあんまりマッチしなくね、着替えは男女一緒の部屋でするのにトイレは絶対に入っちゃいけないって、トイレは入っちゃいけない、絶対っていうか、まああれだけど、着替えは男女一緒の部屋でするのにっていうのが、この前の文章があんまりかかってない気がするんだけど、俺の理解力が足りないかで、181、人間は野生を忘れないためにうんこ座りの文化を、廃れさせてはならないと思うと、確かに あのポーズはもうしないですよね、ほとんどね、確かにね そうですね、あのポーズはほとんどしないですね、バイク乗ってる時ぐらいですか自分バイク乗らないけどね、似たポーズって言ったらね、まあうんこ座りっていう時点でもう、てかもうそれがもう相当古いですかね、感じとしては、はい、っていう気はします、で、だから文化はもうかなりね廃れてるんじゃないかと思うんですけどね。で182、和服でも和式より洋式の方がしやすいと思うけどと、和式だと裾が濡れる恐れがと、 あれっていうのはなんだっけな、なんか和服だと和式の方がって、和服だから和式のあのスタイルっていうか、あれがああいう形になったんじゃなかったっけ。いや、自分もあんまり細かいこと分かってないんですけど、そういうことじゃなかったっけあれ。ダメだ、わかんない。はい、ごめんなさい、ごめんなさいしかもう、うん、まあ確かに洋式の方がしやすいね、多分ね。うん、でですね、まあ、裾が濡れますね、和式だとね、うん、危ないですね、非常に危険です。で183番、座る角度で言うと7割くらいあなたおかしい書き方が、座る角度っつってんのに7割ってどういうことなの。何十度っていうのかと思ったら7割って意味が分かんない。ちょうど便器の後ろの白い部分をかぶせる感じと、ちょうど便器の後ろの白い部分をかぶせる感じ、そうこの人うるさいわ、これ何のこと言ってんのかなと思った。ああ、場外、あの衛星軌道から外れた人の人か、これ。急いでしようとしてズボン脱いで座るっていう時に、多分7割ってどういうこと。7割方座るとこまで行ったってことか。立ってる、座るっていうので、立ってるっていうのがまっすぐで、座ってるっていうのが真横だと考えて、それがぐーって、あの立ってる状態から70度ぐらいグイーンって行った時に出たと。で便器の後ろの白い部分をかぶせる感じと、あの白い部分ってあれでしょ。ちょっと待って、意味が分かんない。便器の後ろの部分の白い、便器の後ろの白い部分をかぶせるっていう、蓋、掃除担当がトイレットペーパーを拾おうとしてぐにゃっとならなければいいか。もう書き込まないでくださいっていう、もういいです、はい、分かったからっていうね。もういいから、そんな話は俺もうやめっから、はい、もう、ね、寝る前に何ですかこれは、俺は何歳ですかと。で、114番、女子が教室で着替えて男子は廊下だったと。それもあれだな、普通さっていうか、なんかちゃんと作ればいいのにね、分けてね、こっちのクラスでこっちは着替えて、こっちのクラスでこっちは着替えるとかさ、なんかできねえのかい、なんか、うん、でも今いろいろとうるさそうだしなあ、なんか大変そうな気がするな、なんかもうちゃんと着替える更衣室みたいなとこ作ってそうな気がするぐらい、うん、そのなんだ、低学年でもね、なんか あるじゃないですか、その事件として、そのニュースでやるようなやつがさ、盗撮しててとかなんかいろいろあったりするけど、なんかそういうのがあるからっていうんで、ちゃんとなんかもう低学年の頃からそういう風なので分けてなんかやってそうな気がしないでもないですけど、わかりません。で、185、おっちゃんってワイルドな性格なのかと思ったら結構めめしい性格してるんだねと。おしっこも座ってやる派って書いてあるけど、座ってやることはないですね。座ってやる人いるらしいですね、そういえばね。うん、うん、てかめめしいっていうどういうこと、和式は嫌だとか、うん、はい、それはね別に好きだと疲れんだよ、うん、でかね、あのね、もうちょっとね和式もね考えた方がいいですよ、形多分、うん、考えればね、もっと入和式にすれば、うん、ジョッキータイプみたいなねよくわかんないけど、こう競馬のジョッキーになってるよみたいなね、うん、ね、はい、で、とりあえず座ってはやりませんね、座っ だってそれはねなんか変な感じがする、座って無視してたらショーだけをね。で、186、和式のしっこは座ってやるもんじゃねえ座ってやるもんじゃねえよっていう、はい、で187番が、ああそうそう7割座った感じと、うん、まあ分かりますけどね。で、188番、7割座ったところで重力が逆になったんだなと。7割座ったところで重力が逆、おかしいだろ、重力が逆になったら積力が発生したってことですかこれ。え、どういうことだよ、うん、打ち上げたそれ189番、夜食にカレー食ってる時にと、聞かなきゃよかったってね、大公開ですよ、しかもこんな遅い時間に。で、ですね、で190番、じゃあ女子が男子トイレ、男子が女子トイレで着替えたら完璧じゃねって書いてあるけど、どうしてそういう発想が出てきたのかがわからないですね。着替えとトイレの話が混ぜ込んでですね、わけわかんなくなってますね、何が完璧なのかがわかんないけど、そのなんかちっちゃい頃のその表現完璧とか最強じゃねみたいなさ、ようなその言い方、何が最強なのかがよくわかんないんだけど、最強っていう言い方をするっていうね、みたいな感じがする。で191番、うんこネタつえーって書いてあって、164からここまで来ちゃったよ、うちのスレでは珍しいぐらいうんこネタだけでここまで来たよ、本当によ、どうなっちゃってんだよで192、ウォシュレットの噴射口の、汚さは異常って書いてあるけど、あんまりじっと見たことないからわかんねえや、あ、うん。で、193、ジョッキータイプだとケツが持ち上がってるから大変なことになりそうって書いてあるんですけど、ジョッキータイプの場合はちゃんと受け止めるところが反り返ってますんで、ちゃんと大丈夫です、何が大丈夫かよくわかんないですけど、安心してくださいっていうね、ジョッキータイプ、はい、東海帝王タイプとかね、ヒシアマゾンタイプとかがあるわけですよ、とりあえずダビスタで知った名前を今ちょっと言っただけですけどね、ほとんど知りません競馬で、194、おっちゃんどうぞと、アドレスですけども、ウォシュレットの噴射口の汚さは異常で、ページを検索して日本語を一致する日本語のページ約231件、出たね、ウォシュレットノズルも縁裏も手を汚さずにスプレーって書いてあって、楽天市場、お尻洗浄って気持ちいいものですよね、水を噴射するノズルが不潔かもと見てみたら恐ろしい現実、やはり掃除が行き届いてない、便器丸ごと泡洗浄お得用、すすぎ不要、ビニール手袋もいらない、ノズルを使う時の不安もいらない、手を汚さずにスプレーするだけ、便器を丸ごとすっきりお掃除できちゃう、便器丸ごと泡洗浄なんですと。だからうちウォシュレットじゃねえっつったろとこれを買ったところで何の意味もないと、残りあと5個ですって書いてあるんですよ、その何つうの、ウォシュレットのあの部分はどうでもいいですね、どうでもいいというかないですから、だから、逆さ使いできるから届きにくい便器の縁の裏側にもスプレーしやすいと、ペパーミントの香りがふんわり漂ってすすぎの必要もないんです、同時進行でノズルも縁裏もいっぺんに掃除できちゃう、はい、買いだね買わねえけど、はい、で、195番、足鍛えられていいじゃん、田舎のお年寄りと都会のお年寄りどちらが元気か一目瞭然とあの運動が足んなかったと、そういうこと、そういうこと 田舎のお年寄りと都会のお年寄りどちらが元気か、それはわからないよ、うん、一目瞭然、そんなに違う、和式タイプのとことってこと、あ、まあ、あるかもしれないけどね。で196番、男のしっこは立ってやるんだよ、和式便所だからって男も座ってしっこすると思ってたって書いてあるけど、しねえし、 俺はしねえよ。座ってしないよ俺、うん、座らないよ和式、はい、思ってたって書いてあるけど思ってなかったですよ、さすがに、うん、スモールだけの時はね、別にっていうのはありますよ、何の話をしね、なんでそんな話してんだかよくわかんないけど。で197番、外出先のウォシュレット機能を使うのってちょっと勇気いりませんか、だって水を噴射するノズルが不潔かも、万一飲み込んだ場合は口をすすぎ水を飲むなどの処置をしてください、いずれの場合も異常がある場合は医師に相談してくださいと、うん、そんなの書いてあったここ、うん、書いてあるかな、そんなの書いてあったかな、それどこを読んだの、それはどこを読んだのか分かんないけど、外出先のウォシュレット機能を使うのってちょっと勇気いりませんかと、そんなの気にしてませんでしたよ、毎日飲み込んだ場合は口をすすぎって書いてあるけど、飲むのって書いてあるけど、まずどう考えてもおかしいですよね、何口をそっちに向けてんだってことだよね、飲み込むってことはね、だってどう頑張ったって普通だ、普通の使い方したら飲み込めませんよ、うん、ねえ、口をすぎ水を飲むなどの処置をしてくださいっていう、いずれの場合も異常がある場合は医師にどう相談し、どんな顔を向けたらいいか分かんないですよ、ねえ、どんな面でそこ、あの医師に、あの聞いたらいいか分かんないですよね、はい、うん、医師にあのウォシュレットの水飲んじゃってっていうので、あんた何したのっていうところからスタートするから、はい、で198番、女性用立ち小便器あるよね、とあるの、え嘘、そんなあんの、えそれってメジャー、それがなんかの、 あの特殊ななんかのものですか、それは普通ないよね、それね、普通にはないよね絶対ね、どっかがアホみたいに作っちゃったということなのかもしれないけど、はい、で、まあ、今読んだ文章のやつですけど、外出先のウォシュレットのやつで、まあ、毎日飲み込んだ場合はってやつですけど、Google の検索結果画面のとこに、あるらしいです、うん、うん、どこに書いたんだろう、うん、検索画面のとこにそんなの書いてあるかな、噴射口の周りにうんことかよくついてんだもんって書いてある、どこだろう、うん、まあいいや、うん、これ探してて時間食っちゃってもしょうがない、ですね200番、もう新しい便器作ろうぜと、いっそノズル式トイレとかにしてぶっ刺してバキュームしてくれるやつとか、となんか宇宙船のスペースシャトル内のやつみたいな感じを受けますね、なんかね、それ、うん、ノズル式トイレギュイーンって持ってきてぶっ刺してって意味が分かんねえ、なんだぶっ刺してっつうのはおかしいぞ、なんかで201番、これ見た瞬間どんな反応したらいいのって書いてあって、これその例のその女性用立ち小便器ってこれ何、これこれは何、 え、これを使う人っているの、これ使おうと思う人っているのか、これ、おかしくね、これ。これやだな、どんな反応したらいいのって。確かにだよ、どんな反応したらいいんだよこれ。うん、これ見る限り韓国だね、これね。ちょっと映ってるね、ハングル文字が見えるね。うん、韓国のなんかそういう何なんかそういうトイレのな、その便器のあれがあったんだね、なんかね。そういう出店っていうか、出たんだね、そこね。で、202番。男でも使える、凡用トイレだよね、と。汎用トイレ、凡用トイレ。はい。まあ、使えるけどね。うん、で、203番。おっちゃんはぶっ刺すの慣れてるから大丈夫だねって書いてあるけど、まあ、慣れてませんけどね。ぶっ刺すって書いてあるけど。はい、よくわかりませんね、はい、大丈夫じゃないです、はい、で204、東京国立競技場の地下にある女子トイレって書いてあって、女性用立ち便器、女性用立ち小便器写真中央、期間限定の東東トイレ博物館に展示されていたと。あ、これ真ん中のやつ5つ写ってるから真ん中これだよね。使い方はお尻を便器の方に向けて中腰になって使いますと。お尻を便器に触れさせないところがポイントですと。大変だな。すぐに用を足せるようにという目的で設置したようです。競技中に実際にこのトイレが使用されたことは過去に一度もありませんと。あ、その競技用のためにってことね。東京国立競技場の陸上トラックの地下にあるトイレで、そんな急ぐ、クイズ番組などで何度も登場しているので、雑学をファイナルに残った出場者が意外と存在を知らなかったことの方が不思議ですと。へえ。そんなあんだ。はあ。まあなんか考えてるんだね。やっぱ時間を短縮っていうところで。うん、知りませんでした、そんなの。でですね、痛いニュース最後、今日の、1月30日のやつ。中国次世代 DVD 企画レッドレイを発売、ブルーレイに対抗。はい、レッドレイですよ、ブルーレイに対抗してね。紅の光レッドレイっていうので、次世代 DVD 企画、中国独自の、プレイヤーとディスクが発売されたと。中国はこのレッドディスクで全世界に普及しているブルーレイディスクに香水をかけると。で、中国では現在世界の DVD プレイヤーの約8割が生産されているが、このコア技術や特許は全て外国の企業が保有していると。中国は DVD プレイヤーを輸出する際に1台あたり18ドルの特許使用料を支払う必要があり、収益性の低さに問題を抱えていると。この問題を解決するため2004年末から研究機関が中国独自のディスク開発に取り組んだと。で、今回発売されたレッドレイ対応の DVD プレイヤー九州ハイビジョンは、記憶容量が 12GB 以上のレッドディスクが再生できるほか、従来の DVD も再生することができると。同製品は既存の DVD 生産ラインで生産できることから、今後世界市場に向けて積極的に売り込んでいく計画というっていうので、以下2ちゃんの反応。ブルーレイを赤く染めたの？次世代 DVD って赤外線ってこと？と。赤から青に進化したんだろ、退化させてどうすんの？と。これなんでブルーレイにしたのかっていう理由が分かってるんですかね、これ。だってこれ読み取るこの記憶容量を増やすには、その穴っぽくをもっと細かくしなきゃいけないってことでしょ、その同じ面積に入れるには。で、それを読み取るにはもう波長が、とにかくその間隔を短くした時に波長も短くないと読み取れないから、長いとその2つ一緒に取り込んじゃったりとかするから読み込めないっていうんで、光の波長をそのどんどんどんどんその短いやつ短いやつってやつでやった時に 青っていうところが出てきたんじゃないのこれ。確か違ったっけ。だからブルーレイにするとその記憶容量は今までよりもさらにそのそんだけ波長の短い光でその捉えることができるようになるから、それだけ書き込める、その同じ表面積に書き込めるよと、いつものいつもというか前よりもいっぱいっていうことでしょう。レッドレイって赤だと波長長くなんじゃねえの。でも12ギガって書いてあるの、これどういうことなのこれ。紫ならわかるかと。 CD や DVD も赤色レーザーだろ、 GD ロム臭がするなと。共産党だけに赤なのかって、どうせキラキラしたフリスビーなんだろうと。全世代の間違いかと。イエローレイ、ピンクレイ、グリーンレイ、ブラックレイがこの後登場するんだろうと。いきなりリーダー登場かって書いてある。それそのなんか戦隊ものっていうのそれ。12ギガバイト記録できるらしいと。真面目に考えるなら値段と相談だが、このプレイヤーのセンスは多分俺には合わんと。特にこの金ピカどこの百式だよこれって書いてあって、レッドレイ、ピッカ金色のプレイヤー、 DVD プレイヤー、あ DVD っていうかレッドレイのプレイヤー、ピカピカだ、ほんと百式だ百式。はあ、レッドレイ NBD ってことどうせならスカイブルーレイぐらいの方が良かったと。中国さん勉強になるんだ、勉強になりますと。はあ、面白いから許すとブルーレイ買ったおって書いてあって、チャイナ RD プレイヤーって書いてミスった BD プレイヤーじゃなくて RD にしちゃったよ。レッドレイの方にしちゃった、ブルーレイディスクじゃなくて。レッドってすぐ壊れそうだなと。記憶容量が 12GB 今さら、まだ HDDVD の方が良くないかと。ブルーレイディスクだと何ギガ入るんですか、全然知らねえわブルーレイの、わかんねえな。なぜブルーなのか知らないのかこいつらは、赤なんて前からあるだろうって書いてあって、いや本当に確実にアホだなと思ったよ、レッドレイっていう時点で。グリーンレイぐらいまでにしとけよと。これやばいだろ、ブルーレイのブルーの意味が分かってないってことでしょこれ。レインボーレイ出たら本気出すって書いてあるな、ありえねえ、プライドもクソもねえなと。中国の光ディスク産業がメイドインチャイナからクリエイテッドインチャイナへの転換を実現したことを示す画期的な出来事となったって書いてあって、クリエイトって何様だよって書いてあるけど、はあ、中国人って先進的とか中国独自開発とか好きだよね、ほぼ錆びれた技術のパクリなのにと。あかん、それただの DVD やよ。セツコそれ3倍やない、3分の1やと。赤いってことは通常の3倍すごいんだよと。ブルーレイの3倍壊れやすい、ブルーの3倍容量が少ないと。でセツコそれ3倍やない、3分の1やって書いてある。バカって世界中から言ってほしかったのか中国って書いてある。採用するコンテンツがあるのかって書いてあるけど、これは Wii2 に使われるなって書いてあるな。レッドレイはコピーし放題で、レッドクリフが貼られてるな。レッドレイまさに赤っ端って書いてある。はあ。でジータ205番アナルに刺した後水が流れて腸内をきれいにした後バキュームしてくれればいいんじゃねと。なんなんだよそれ、お風呂のジャバみたいな掃除の仕方は。なんなんだよその掃除の仕方は。 んか機械みてえだよ自分がっていう、ね、で206番 CM あったよと、アメリカ人バカじゃねえって書いてあるけど、これ何レッドラインウォシュレット何これ何これ、あ、女性用のってことか。よくそんなしあの調べましたね。ウィズビズ、ウィズビズって書いてある。アメリカ人バカじゃねえって書いてあるけど分からんっていうか、あれよく分かんなかったんだけど今の、で207番、十字架と歌っておいて半分にも満たないなんて中国ではよくあることと、まあ 1.2 ギガかもしれないしね、点ここにあんの見えないみたいなやつね。で208番、力士専用トイレもあるらしいよと、まああってもおかしくないですよね。だってあれでしょ、ケツ別の人が拭くんでしょねえ、確か力士のあれって自分で拭けないから。特にあの小錦とかはあの、まあ今小錦って言ってあのなんていうの、どれだけの人が分かってるのか不安ですけど、ちょっと世代がぐっとずれるから。でもまあタレントでやってるから最近見ないけど、知ってるかもしれないけど、あの人なんて全然できないから、あの拭いてもらわないとダメですよね。で209番、ブルーレイディスク丸分かりガイド大容量ブルーレイ活用術っていうので、従来 DVD メディアの書き込み容量は片面1層 4.7GB、 片面2層で 8.5GB に比べ、ブルーレイディスクは片面1層 25GB、 片面2層では 50GB と5倍以上の大容量を実現ということで、レッドレイのやつは 12GB って書いてあったんで、負けてんじゃん、半分じゃん、片面のやつの半分じゃねえか片面一層のやつの半分しかねえじゃねえか。なんでなんで堂々と発表したんだろう、金ピカのやつで大コケだぞ、どう考えても。しかも堂々とブルーレイの後にレッドレイ出すあたりがすごい頭悪いって感じがしますよね。なんか一つなんだろう、ああもう痛いね、なんて言ったらいいか分かんないぐらいね、きついねそれね、痛いね、確かにこれは痛いニュースだね、バッチリね。だってブルーレイ分かってねえじゃん、ブルーにしてる意味って、そのブルーの意味がっていう、ただ色が綺麗だからブルーにしてるわけじゃねえよっていうところだよね。色で勝負してどうすんだよ、なんていうの、その色で勝負するの意味が違うよね、そのそっちは青で来るな、こっちは赤だっていう勝負じゃないよっていうとこだよね。その波長のとこだもんね、読み取りの。で210番、おっちゃん好きそうなページあったよって書いてあって、駿河子 GEXBlog.jp、 なんだ駿河工房、トイレの歴史、明治から現代までの便器、他の国で使われている便器などの、はあ、明治時代の便器、翡翠泉和風大便器、もう社会の教科書に載ってもいいぐらいのやつですね。大築小便器、はあ、サニスタンドっていうので、女性も使える立ち小便器ですが、日本では男性用として使用されたのがほとんど。何、俺はこれをいろんな読まないといけないのこれ。はい。ね、好きそうなページってどういう意味よ。よくわかんねえ。で、211番、韓国って部屋の中に普通にトイレあるんでしょと。知らないです、そんなの知りません。韓国部屋の中に普通にトイレってどういうことよ、 わけわかんねえ。どう、え？プレステ3の横に置いてあるみたいな感じ？それもありえねえな。で、212番。おーちゃん、ここ行ってきて使用レポートしてよ。ね。スイストイレ。ね。ギガジーンの2006年の8月9日の記事。スイスの公衆トイレはすごいらしい。用を足すにはかなりの度胸が必要です。外壁がマジックミラーでできており、外から見られる心配はないが、しかし中からは外が丸見え。これは出るものも出ませんって書いてある。なんでこんなことしてんのよ、スイスは。余計なマジックミラー。怖いよな。じーっとこっち見てる人いたら。わざとそういう風にしてる人いそうだしね、なんか。なんとなく。それ困るね。目が合ってたらどうする？じーっと。なんか見られてる気がする、みたいな。はい。で、なんでそのためにスイス行かなきゃいけねえんだって話ですよね。使用レポートしてよって言ってるけど、お断りだっていうね。はい。どう考えてもお断りですね。で、213番、先にこっちがレッドレイ開発してた、ブルーレイの方がパクったとか言いそうって書いてあるんですけど、まあいいんじゃね、言わせとけば。さらに頭が悪いことをなんか露呈してる感じがして、もう痛すぎるニュースになりますから。レッドレイ開発してたんだよ、ブルーレイの方がパクったんだよって言ったらお前何言ってんのっていうので、よしな、わかったつって、分かったからって落ち着けようと、ね、しっかりブルーレイとかその色のやつについてちょっとお勉強しようなっていう形ですよね。ね、そういう機械のね、記録媒体とかのそういうあれのねやつでね、なぜブルーレイ、今はブルーレイ、うん、青色発光ダイオードね、あの方の発明がブルーレイディスクを生んだところのね、青色発光ダイオードがなぜあそこまでねわーわー騒がれたのかっていうところをきちっと理解してからっていう感じですよね。青色発光ダイオードを作ったことがどれだけすげえことなのかっていうところを理解してないですよね、完全にね。ああ、青を作れなかったのただ作ったぐらいじゃねみたいなね、だと思うんですけど、いやいやみたいなね。はい、というわけでですね、2時過ぎました。今日は普通に長く、トイレの話で3時間ちょっと喋りすぎましたね。というわけでもうやめましょう。寝た方がいいです、はい、明日は別に仕事じゃないですけども、仕事はないですけどもね、はい、というわけで、やめましょう。はい、まあ今回の配信、まあ食事中には聞かない方がいいような配信ですけども、もしよかったら落として聞いてみてということで、録音ファイルいつも通りアップします。今日で7日連続で配信しましたんで、連チャンで7つ、ファイルバンクにあります。もしよかったら1の書き込みを見て、パスを打って入ってもらえれば、1から7まで落とせるよと、って言ってもね、ほとんど落とす人いないですけど、まあいいです。ゼロじゃないんで。というわけでまた次回、明日になるか分かりませんけども、その時またよろしくお願いしますということで、今日はこの辺で、じゃあバイバイと。